はい、ラジオテキレッツの場、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は4人会なんで丸と宮さんと瀬戸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
挨拶が統一されてないね。はい、本日6月30日金曜日の10時ぐらいでございますと。
夏です。
何
すかこれ。
暑いね。
暑いっていうこと
言う。暑いってことはまだ蒸し暑い。ちょっと
強
い。
湿度が。
湿度高いね。今日ちょっと和らいだんじゃない
。体調悪い。
した
体調悪い。
この部屋がすごい湿度高かったかもしれない。
今外
から
エアコンつけようかって聞こうとしちゃったの忘れとったわ。
もう遅いです。
帰ってきたばっかもんね、今。
そう。風呂入ってしまったし。
あ、それは湿気が。
で、6月30日なんで、氷室まんじゅうなんてのを買ってみてみんなで食べながらお話ししてますと。
おいしい。あんこうまいね。あんこやっぱ、
以前にも買ったこの近所の、青森梅月堂さんの
氷室というか、
はい、ヒムロック、クラシックな氷室まんじゅうかって感じだね。
うん、
うん、普通にうまい。うん、あっさりというか、なんかコンビニとかでもあるけどさ、なんかああいうのってちょっとやっぱり甘みが強いというか。
いやでもちゃんとした和菓子の人作ったでしょ、コンビニもやっぱ提携した。
ああじゃなくて、なんつうのコンビニの、なんつうのレジ前とかじゃなくて陳列棚に普通に並べられてるやつとか、
デザートコーナー、
うん、
うん、
ああいうまんじゅうってなんか甘いなっていうイメージ。
ああいうとこでまんじゅう買ったこと
ない。変わんねえ。そう、まんじゅうってなんかもらわん限り買わん、買わんというか食べない、
まあ、贈り物みたいな、うん、
たまにこうちゃんとした和菓子屋さんを食べるとちょっと あっさりというかくどくなりすぎてなくていいなっていう。
和菓子前もなんかこの話したけど、和菓子って言ったら何よって言った
ら、やらなかった俺
ね。やったよね。やったよね。
以前も話した。
でまんじゅうって出んよね。なんかでもまんじゅうはね、俺ザ和菓子の一つだと思うんってね、うん、
まあまんじゅうとか羊羹とか。
まんじゅうって中国のもんじゃないの。
まんとう、まんとう、
え違う、え違うじゃない、え違う、
いやいや、イメージよ。だから和菓子としてのだから羊羹、俺羊羹はどっちかというと和菓子ってイメージの中ではあんまり低いんやけど、
うん、
まんじゅうか、やっぱまんじゅうです。どら焼きとか、あと
和菓子といえば、
そう食べとるね。
あの大福とかね、
うん、
まあ、全部 あんこ使うやつねんけど、
あんこが和菓子
って、うん、なんそうね、あんこが和菓子の
生菓子って、
でも生菓子って何
やる？お花みたいな。
ああ、でもあれは、そう出てこなかった。自分のその和菓子と紐づかんくて、まあ、うん、もちろん和菓子ねんけど、パッと瞬発力で答えようとしたらそれは出てこなかったかな。
マジカルバナナ和菓子なんだ。
システムがちょっと忘れた。システム。でもさ、そういうとこなんじゃないですか？
どういうとこですか？
そういうとこが。
何の疑惑なんそれ。
何？いや何もないです。すみません、ちょっと失言を。
そういうとこだよ。
そういうとこなんじゃない？是正を促
す。是正。
そうですね。生徒さんの その奥さん周りの方々が割と聞いてくださってるという前提の上で、ね、ちょっとこのなんつうか瀬戸さんらしさが爆発してるっていう感じ、ね。
瀬戸さんらしさ。うん、システムというか、もう年夜年並みを感じさせる、あのあれですね、そんな出てくるネタが古いかつその瞬発力のなんかその、
ね、
方向性、
ん、横取り40
万やばい、何商売ちょっと何そういうの、何ダウトを探せとかそんなん出てくる。やばいやばい、これやばい回になりそうだね。これ行こう、それで行こう。
懐かしいね、90年ぐらいのクイズ番組。
商売
だからマジカルズノーパワーもそのバナナとかじゃなくて、あのミステリー劇場とか。
それ古いな、
覚えてないわ。そう
古いって、キャッチ田原幸太郎とか、
そうそう田原幸太郎、所ジョージの田原幸太郎あたりがこう
優勝。バンドエイジ、
バンドエイジさん、
長井真理子さん、
バンドエイジ、
ね、仙道明
子司会でしょ。
仙道明子、
ああそうか、ああバンドエイジ全席。
仙道明子はなんか、仙道明子はあのクイズダービーの山瀬まみの位置。
いや今よくわからないです。
なんかまあ、うん、まあたまに、うん、当てるみたいな感じの位置。
もう仙道明子さん時代が、まあ相当、
まあ、うん、まあね、
いくつ
今時のテレビ
知らん
けど、昔の人
です。僕ら40代ってことはさらに 10何個は上やろうね。
何が、ああ出したら60歳ぐらい、
ああじゃない、
取るか、取るかもしれ
ん、うん、あの頃に普通にテレビで撮ったってことは、
マジカルズのパワーっての時代のそのバラエティーって何あります？
でクイズダービーとか、もっと前
クイズダービー、
別にクイズに限らず全バラエティー全般、
まあなんか思い出のなんかそういう
ゴッツとか、別にそ同じ時期は同じぐらい、
そんな、あ、最先端行ってたね、
ダウトを探せ、
まあうん、なんちゃんを探せ、
ダウトを探せ、
なんちゃんを探せもそうだね、
ダウトを探せはマイケル富岡か、
懐かしい、
うん、しバラエティーで言ったらうっちゃなんちゃんで言えばやるやら、
これもまた前話した記憶があるな、
トンネルで言ったらおかげです、
そうです
よ、ね、とか生だら、
生だらやね、
まだネルトンじゃなくて、
まあ、ネルトンもやってるけど、あれは別枠、
あ別枠、
あれは別枠、
ネルトンベジン、ベニクジラ団は結構面白い、ね、うん、
昔ベニクジラって呼べんかった、呼べんかった、
あギリギリだから、カツちゃんケンちゃんなんかも被ってたりするのかね、時期的には、
お
90年代前半、あの土曜日のあの辺、日テレでそのマジカルズ
の時、
うん、マジカルズのパワーがやっとって、TBS 系でカツちゃんケンちゃんがやってて、
あのミキプルーンの CM とか、
ミキプルーンの CM、
ミキプルーンは日曜の7時ぐらいじゃなかったっけ、
え
じゃあったっけ、ミキプルーンの CM って、あの日、なんだっけ、名作アニメ劇場みたいな
とか、まあそこら辺の時 の辺、
日曜の7時とかじゃなかったっけ、
俺は金曜日のイメージだけど、
金曜日だったっけ、なんかでも
7時、金曜日はドラえもんじゃなくて、
多分曲が違う、
お
名作劇場系はフジテレビ系じゃないかな、
名作劇場はフジテレビ、うん、ロミオの青い空は名作、うん、
あ見たことない、トランピッカ物語ぐらいしかないわ俺、
あトランピッカ物語あったね、あとね若草物語、
あ
なんか絵面で絵柄の記憶だけで、なんかそう、あの名探偵ホームズが一緒だった気がするけど、多分違う、
あれ違う、
あれ多分枠が違うんだよね、
うんうん、
ブッシュベイビーって、ブッシュベイビーの歌がいまだに頭の中に残っとって、たまに歌いながら歩いてる時はある。
ブッシュベイビーっていうのは分かんない。
ボスベイビーならしと
く。ボスベイビーではない。
違うな。分からんな。
まあ90年代、まあ多分ガキの使いとかもやってたんじゃないの？
な
んか
ガキ使とかは見てなかったかもしれんな、その
夜だって10時半とか11時ぐらいからね。
中学入ってからかな。
ギミアブレイク。
ギアブレイクなんてエクセレビとか、
あえギアブレイクはあれでしょ、あの埋蔵金でしょ、埋蔵金とか笑う
セレビ、糸重里さんですか、
そうそうそう、 あと、ドミノ倒し、
ああ
しギミアブレイク確か8時10時だから、まだちょっと見やすかった記憶がある、8時10時、あ9時11時
見てねえわ、
マジで、
うん、
笑うセールスマン見たかったら見とったよ、
セールスマンは見とったけど、うん、
そのためにその全然興味のないドミノがなんかの番組ずっとやっとって、9時ぐらいに笑うセールスマンがあるから、こう特に興味がないけど初めからずっと見てる、
そう思うと結構ね大人なマンアニメやったけど、
うん、
今の子たちって普通に9時ぐらいで余裕で起きとくから
ね
そう思うと僕ら早く寝とったね、うん、9時には寝とったな、小学校
生まれてみればそうだ、
小3小4とか
あれだもん、おかげですの仮面ノリダー見てもう寝とった気がする、逆たまにノリダー見ようと思ったけど起きとれんくて寝てしまった気がする、
仮面ノリダーね、あれもゆうちゃん、ゆうちゃんって言うの
ゆうちゃんあれなんでゆうちゃんって言うんですか、
ゆうちゃんが移りを歩くって本当に運が良くないと見れんくて、
ゆうって何だっけ、アンテ
ナの北日本放送ってなかった昔、
あった、
今もあるよ、
今もあるの、
北海、あ、じゃあ富山の日テレ系列、こっちがテレビ金沢できるまで日テレ系列ないから、だからちょっと ノイズは、
まあ、入ってノイズはちょっと入ってた、
うん、まあ、あの方言的な表現するとジャミジャミな状態でずっと見とったみたいな感じ、
アナログやね、
うん、アナログで、そう、
ああ
おかげでそう、
UH、
北日本放送だとあれだ、横浜フリューゲルスの番組とかやってたんだよね、
よもう93年 J リーグ開幕の後
ぐらい、開幕の後ぐらい、なんかあれ横浜本拠地になったけど、なぜか富山でフリューゲルスの番組を撮ってんだろうなよくわかんないんだけど、それをその北日本放送のなんかこうノイズ混じりの映像で見た記憶がある、
そっか、
でなんでこんな90年代バラエティの話をし
てるで次行こうぜわかんねえもん、
はい、
そうだそうだ
まあ、久しぶりにこの溜め込んどったこの上の方のニュースを適当に 読んでみようかな。桃鉄が今授業で使われてるらしいと、らしいというか使われてますよと。
まあ、あらいい勉強ですよね。地理にはいい勉強じゃないですか。
地理の勉強、
地理の勉強、下文とかの勉強にも、
まあ、で、
あと貧乏人の、
あ、いや、ね、できるだけその地理とかを見るためにやから、貧乏神がいないだから、カードも結構制約されてるのかな。そのフル版ではなくて、
特性霊カードないの、もしかして。
そういうのはないみたい。
え、なんだこれ、面白くねえやつ。
だからまあ本当にサイコロ振って全国回ってわーっていう
人生の推理も誤りもないってこと。
ああ、その代わり、いや、その、あ、い、なんつうの、理不尽がないようにそうしたいみたいなんやけど、その結果、あの、貧乏神がないから逆転がないんやってね。
そうね、
そう、うん、あの、序盤にサイコロでいい目を出したやつがどんどん先行して、
じゃあ一番初めに目的地ついたやつがもうほぼ勝ちやん。
ああ、そこまでは言わんけど、もう初めに2つ3ついい感じのことやったら、もう逆転できないみたいな。
人生と一緒って
確かにそう悲しいなっていう
悲しいかな、
重てえな
あれ、ないが人を引いてしまってちょっと兵に入らなきゃいけないとか、そういう
そんな夢と元々のもの
じゃない。いや、でもそれは人生、ある意味人生
人生ゲームじゃないんだから。まあ普通にでも地理、実際桃鉄で覚えた地名とか結構なかった。
いや、桃太郎ランドって50億つるんやなぐらいしか
ないやいや、
俺の記憶に。
ニセコとか、
そう、俺はつを覚えた。
つか、
つ、うん、三重県のつ。
もう俺はしたことがないっていう。
あ、そうなの。
はい、まあ、しょっちゅうでやってるのは見たことあるけど、うん、自分でのなんか買ってやったりとか。
へえ、
う
ん、まあ、ちょっと意外。
まあ99年やろうぜってやりきったことはないわ俺。
あ、そう、
うん、土田来て、
いや、ああ、やろうぜっていうか、俺は一人で99年プレイをしてやりきるってのを割とそう、まあ、これはでもなんとか、
かわいそう、
ぼっちあるあるだよ、
かわいそう。
俺はゲームボーイ版と
ぼっちザあるあるね、
ザーつけんでいいっすよ、流行りに寄せんでいいっ
すよ最近覚えた言葉
まあ、うん、でもゲームボーイ版とファミコン版かなんかでやったかな、うん、
それはもう何が面白いの
分からん、なんでか知らないけど、なんか黙々とやっとった。割と なんだろうな、シミュレーションゲーム好きな人間はああいうの黙々とできる。三国志とかもそうやけど、
この間、え、あの、この話したっけ、テレビでその対戦で、うん、その桃鉄やって、うん、違うのはその場所に本当に行くっていうのやつ。
最後何ゲージ、
リアル
何外時、
そう、
1回が、
そう、
つうか交通費、
そう、まあ、番組やからね、そういう。
え、じゃあ北海道行きましょうっつったら北海道行って、そうそうそう、次ハワイ行きましょうっつったらハワイ行くってこと。
なんかそある程度絞っとった、多分日本国内に絞っとったやつと、
だし、まあ、一応サイコロで行く以上はそんなぶっ飛ぶ、あ、何、カードあり。
じゃあちょっとそこルール知らんから、そこまで詳しく、
ぶっ飛びカード使って本当に北海道から沖縄までヘリコプターで飛んでったら行かなあかんって言ったら結構大変。
ティンティンティンっつって、もうなんか、え、じゃあちゃんとそこの目的地に対してちゃんと駅を使っていくってこと。
そうそうそうそう、
すっげえ大変
っていうのをやってたなーと思って。
え、それは何、 YouTube、 それともテレビ
番組。テレビで、なんか年末ぐらいの番組やったかでなんかやってたのを覚えてるな。
何巡するかによってはすごいすごい大変よね。
あ、本当や、これか、日本一周リアル桃鉄、総移動距離9000キロ、吐きそう南海キャンディーズの山ちゃんとか、
あ、え、ちゃんとしたかなり有名な人
は、あ、でも山ちゃんはあれで司会かなんかじゃん、あ
かな、あでもナレーションがトレンディエンジェル斎藤、あとはこのまさき、ユービーム、サーヤ、ちょっと分かんないけど、
見とったけど誰か顔が出てこんなユービームの顔が出てこんな、
うん、俺も
名前は聞いたことある、
見てもピンとこなかった。まさきってなんかミュージシャンっぽいけど見ても分かんないけど、
最近、まあ
多分昨年末じゃないかな、
うん、
あ、いや違う、2020年の12月、
12年じゃなか
った、今夜のお年です。
早いね、1年って
寝落ちがあって
まあまあ、そう、桃鉄に限らず割となんかこういうゲームを授業に使おうっていうのはあるみたいね、日本に限らず。
それって、うん、改変されとるんシステムが、
ああ、まあ、完全に見えるかな、桃太郎電鉄教育版っつって、もう完全に別の、
別かどうかが分からないけど、
まあまあ教育版って書いてあるわ、ってロゴ入れたけど、それでもってなんかそのバランス、さっき言ったように貧乏神がいませんとか、
うん、
まあ、ゲーム使って楽しめるんだ、踏んでいいんじゃない、まあ、いいんじゃないですか。
スリとかも出てこんねん。
ゲームじゃない、うん、多分その辺が全部オミットされてる。
こんな教育版親だみたいな。
だいたいあの温泉のところ辺に泊まったらあの湯煙が出てきて、
ああった、ね、
社長がちょっとエロいことしようとするとスリの銀次に持ってかれる半分。
スリの銀次
社長そんな社長は
時代やね、温泉地といえばみたいな、
湯煙でちょっとエッチ な
大義林でそんなイベントもあったね。なんかこれここでこうやったらこの、そうそう、あの温泉を除くイベントが発生するみたいな。
だいたいに、うん、もうスリの銀次にやられる。
つかスリの銀次も最後の方なんか普通に確か設定上で持ち金の半分持ってるとかあったから、あの、うん、最後の方普通にスリの銀次に何兆円すられましたとかって言う
んだ、ね、どんだけ持ってっとるんてお
かしいやろって。あったあった、うん、
まあ、スリのレベルじゃねえぞって。オーシャンズイレブンの世代
確かにスリってレベルじゃねえなっていう。まあ、モーテルズに限らず、まあ、ゲームと、あ、
スト2教育版みたいな。
いやそれはないな。
スト2の教育版あの車壊そうと思ったら壊したら賠償金がかかりますからあのできない。波動拳しようとしてやめるみたいな
やめます、キャンセルしかできない、
キャンセルしかできない。
日本だと何だっけ、日本ちょっと忘れたけど、海外でウォーオブマインだったか、戦争の割ときつめのゲームをやって、戦争ってダメだねって話を。
ストリートファイターの教育版作ってや。
どういうこと？
だからあのエドモンド・ホノがスーパー続きしようと思ったら頭が痛いよってなって病院に運ばれるとか、そんなことしたらダメよとかあのエレクトリックでバーってブランカがしたら死んじゃうかもしれないでやめましょうとか出てくる。最終的には握手で終わるってバシッってベガと、
まあ、殴ったらあかんってことは、お前こと
全否定は関係ない
そうそう、殴ったらダメだよ。ヤルシムは火は吐けませんって、喉をやけどしますとかね、手は伸びませんとかね
何もできんねん、
何もできん。
ダルシムは強いキャラですか？
知らない。あダッシュかなんかの時は強かったはず。
最近なんかついつい YouTube、 もうこういう YouTube の話するのもあれなんですけど、ついつい流れてくるじゃないですか、
あ今の
ダンがどんだけ弱いかっていうのを。
ああ別に今のやつじゃなくて歴代の、
そうそうそうそう、まあ、過去のダンがどれだけどういう変遷してどんだけ弱かったかっていう、
まあ、弱いんや。
ダンはネタ枠だから基本的に弱いでしょ。
そうで、その中で強いのは誰だったかな、ダルシム、
うん、
ダ
ル
シム、チュンリ
ー、あチュンリー、
うん、サードは
チュンリー、チュンリーの太もも見りゃ分かるでしょ強さが。
チュンリーはずっと強いらしい、なんか
安定して強い、
シリーズ通して強いらしい、
うん、中国っていうそのね、
え忖度が入ってる、
忖度が入ってる
ないよないよ、大体剣とかがね、
竜は
そう、竜がいまいちっていうのは大体、
あそうなん
や、真ん中安定して真ん中ぐらいなんじゃなかったっけな、
剣の方がいいっていうのは一緒やと思うよ、
多分そのバランスと、主人公キャラからバランスよくしようと思ったらなんか突き抜けた強さになるとかじゃないかなと思ってるんだけど、
知らなかった、別に普通に強いと思うけどね。
なぜかそうで、途中から結構差別感があって剣が明らかに強くて竜が真ん中ぐらいっていうのが、
剣強い、
ただ今回も強いらしい剣、
あシックスね、
うん、
シックス一番強いのは吉田沙保里っていう、
昇竜剣派か波動剣派かみたいな感じ
うん、
うん、そりゃあね、竜ももうむっかついて、ね、殺意の、ね、波動目覚めるわな、剣めっつって、
まあまあ、そしたら剣もなんか何年生の波動に目覚めとったけどね、ちょっと前に
うるせえって逆切れの波動やろだから
何、
まあ、俺に切れんのは別にっつって、わーっつって、
ダンが弱いのは当時ライバルだった SNK の龍子の
ロバート
剣のロバートと、うんうん、もう
一個両坂崎
合わせたキャラやっていう噂、
そうなん、
あ言われてみりゃそっか、
でもロバートってあれやろ、うん、スティーブン・セガールのあれオマージュやろ、結局めちゃめちゃ強いやん、まあ、スティーブン・セガール
別に
だだ沈黙シリーズよ、
NSNT はライバル会社やから、
うん、
そのカプコン的にはモチーフを弱くしとるっていう
めんどくせえなよね
っていう噂、
ああ噂、
うん、格ゲーね、つか格ゲーみんなやんないでしょ、
やんないです、なんかついつい見ちゃっただけです、
あ流れてくるんや、なんつうかその YouTube これもどうですかみたいな感じで、
どうですかって言われてついつい釣られてしまいました。
へえ、まあそんだけやっぱ
格ゲーは難しいわ、
ストリートファイター6がそんだけ今なんか人気通貨をしとるんかね、押されとるんかね、うん、そんな CM が
このラジオであれじゃない、なんか
何
インドネシアが釣るやつで違うネパールが
釣るやつ。ああ、またね。
忘れた
バングラデシ
ュ。鉄拳で、
スリランカ。
スリランカじゃない。インドだったのに。
パキスタンが釣るや
つ。パキスタン、正解。うん、あれは面白かったねっていう。まあ。
っていうのが、俺の勝手に YouTube が聞き取ったんかなと思って。
そんな、じゃあ鉄拳出せろ。なんでそこでストリートファイター出てくるの3D と 2D はそれかなり違うよ、うん、ストリートファイター結構盛り上がっとるみたいで、なんか最近のなんつうの、YouTube じゃなくてライブ配信の方 Twitch とかあっちの方では結構再生数高いみたいね。
全然もう格ゲーわからんわ。
まあ格ゲームのよりもなんか e ゲーム e スポーツとしてあの辺が盛り上がっとるなっていう。確かアメリカがどっかで1000万ぐらいの賞金の大会やるんじゃなかったっけ。も
うなるほどね。
あ、賞金総額じゃ、賞金総額1億ぐらい、それをみんなで分配やから優勝者が、うん、
あ、
はいはい、はい、
何のゲーム機なん。
あー、統一するんかな、ストリえプレステージ統一するんじゃない、その場合は。それかパソコン版か。
今そのストリートファイター6は何のゲーム機で出てるん、
うん、分からんね。
分からん、
多分一通り出てると思う。
一通り出とと、とととと、
一通りって何がある
の。パソコンのゲームってこと。
スチームと、
ま、
プレステ、
スチーム
プレステと Xbox、うん、
高いやつ。
スイッチはさすがにない。
今あってもそんな感じなん。
ああ、今ちょっと
タイトルが同じタイトルがいくつの、
うん、そう、ゲーム機、
そうそうそうそう、
ゲーム機が分からないけど、
今見たらストリートファイター6はプレステ5、プレステ4、Xbox シリーズ X とあとスチーム。
どういうこと。スチームが出てこない。
スチーム
そのカプコンが配給してるってこと、
うん、
その各メーカーに、
うん、まあでもプレステ5とほぼ一緒だからね。
カプコンやからできるの、それ。
いや別にほぼ全部のメーカー
今はそういう作り、うん、作りというかそういう出し方が主流ってことは、う
ん、
確かに、
昔例えば、まあ、古くはそのファイナルファンタジー7がプレステで出ますだけで出ますって言ったのが、うん、今はもうそんなんじゃない、うん、
だからセカサタンかなやったよ、すごい、うん、セカサタンプレステ
ねえ、そうやよね、
ハードの悩みよね、ソフトに、
うん、結局ハード専属にするよりかこうした方がトータルで売れるっていう話なんじゃなかったかな。あとはまあ、うん、
多分メーカーはそれはそれでやりたくなかった
カードはね
っていうのはあると思うけれど、
いまだにでもねゼルダは出てなかったりとかするよ、マリオ、
ね、やりたいのにね。
まあ任天堂はもうあれスイッチでしか出せんみたいな感じでやった
のね。まあ任天堂のものやから、
うん、ああ、ね、というかまあやってることは結構特殊プログラムなのかハードなのか分からんけど、結構そのスイッチ用に特殊な感じで作ってるみたいな。スペックだけ見たらスイッチのスペックであんなになんていうか 3D 描画できるはずないけども、そこはなんかいろんな裏技的なものも駆使してやってるから、単純にそれプレステ5には持っていけんみたいなのを聞いたことはある、
うん、ハードをフル活用してるってこと
だ、うん、昔ファミコンなんかでもファミコンの最後の方ってなんかスーファミよっかちょっと絵きれいなぐらいのゲームってあったの覚えてない。
ファミコンでスーファミより絵がきれいだっつったもの、キャプツバとか。
キャプツバはそうでもない。ファミコンの
最後
の
方
が。
あんま変わらん。
そうか、スーファミの方がいいか。スーファミの最後の方、93年、2、3年の頃のゲームって、要はテイルズ・オブ・ファンタジアとか、
ドンキーコングとか。
あ、そう、ドンキーコングの2あたりとか、あれ辺、プレステの初期よりかよっぽど綺麗だったでしょ。
まあ、たった初って言われたらようわから
ない。
プレステの初期は。
なんか、カクカクのポリゴンよりかよっぽど綺麗に。
鉄拳の初期みたいな。
あの鉄拳1バーチャー1でもいいけど、
そうなん、
トバ
トバナンバー1はあれまだもうちょっと真ん中ぐらいだったから。
懐かしいな、
うん、まあちょっと任天堂は特徴だけど、それ以外は割とそれあの有名どころだとコールオブデューティーなんかも大体もうまたいで全部でできるようになってるとか、
まあコールオブデューティーは
そうね、バトルフィールドも、まあ、ちょっとコールオブデューティーって次にまた変わるかもしれんけど、
ゲームボーイアドバンスも頑張って待っとったら出てくるかもしれない。
出てくるかもしれない、
出ません。そもそもゲームボーイアドバンスのゲームないじゃん。
それ自身がもう結構骨董品で売れると思うんです
よ。ああ、もう
3DS。
3DS ももう、もうない。
あ、もうないの？
そうなん？
3DS の、あの、なんつうの、ネットショップ。ネットに詰めてダウンロードゲーム。
e ショップみたいなやつ、
ね。そうそう。あれが今年の3月で閉まった。3月28日かな？で終わったから、3DS は今後、その、なんつうのね、ゲームをダウンロードできない。
へー、
まあまあもう
やってないじゃないですか。もう
指がなんか構えたら俺はモンハン持ちだってる。
モンハン持ちだった。
モンハン持ちなんやそれ。
あ、これ PSP かそれは。
PSP 、うん、でモンハン持ちでね、何回あのゲーム機投げとるか
本当にも
ぶん投げとるでしょ。
モンハンそんなゲームなの？
ドボルベルグにどんだけぶつけたこと。
ドボルベルグ。あ、そっか。俺ラージャンですわ。
あ、めっちゃ、もうめっちゃ強いやつやん。
俺モンハンやってないけど、え、モンハンってそんな切れるようなゲーム？
めちゃくちゃ切れるよ。
切れます。
あれ爽快感あるゲームじゃないの？
爽快感って一つもねえわ。
ないでは。
あれ割と今割本気のヘイト
なんでしょ。マジでムカつく時あるね。
あのコントローラー2回壊してると思う俺。
今のゲームじゃ分からんげんけど、50分系？45分の制限時間がある中に絡んなんげんけど、44分ぐらいで負けた時のこの怒りね。
ああ、いや制限時間え負けた
とか俺何にやっとらんこんな長い時間
自分がやられたらその
あ3回死んだら
修行も大将に駆られてこっちが駆られてしまった時の
何やっとらんみたいな。
そう、あの時間の浪費感
浪費感本当に
で、それが割とあるんや。じゃあ
割とってか普通にあるね。
ある。だから逆に勝った時の爽快感がでかいんだと思うんですけ ど、
まあ、確かに 楽に勝てるなら勝ってもそんな爽快感はないか。なるほどね。
で上手い人なんてねそれを2分で狩るからね。
そうそう、なんかねそういうの動画とか見ちゃうといけるかなと思ってね、
うん、全然一つもいけんっていう一つもいけんからね、
はい、
まあ、ね、はい、もう
イライラしてきた。
思い出して怒りをためて、うん、
あの面白い。みんなでやる分には俺はね、みんなでやる分には面白いと思ってたけど、
一人ね、みんなでやろうっつって
一人でやるのは俺あんま好きじゃなかった。
あれは何人同時プレイ？
4人。
いや4か。あ、そうか。え、PSP ビータ、
P
普通の PSP、
PSP から 3DS になんかタイトルがちょうど人気ある頃に変わってハード変わんないやんっつって。
ああ、そうだね。
DS だったね。 3DS、
まあ、あの時
3DS も4人同時、
基本的にずっと4年
だよね。
へえ。
いや面白いけどね、面白いけど、まあ、ソロでやったらもう嫌になってくるわ。
まあ確かにそれ、ね、その辺のなんつうかオンラインゲームあるあるよね。基本的にやっぱりみんなで力を合わせてっていう前提のデザインやから、一人でやると、まあ、かなり辛い。
うん、でもやる頃みんなでやろうっつって集まる頃には強くなっとらんとダメやから。
ああ、地道なレベル上げか。
レベルというか、 なんか装備のための
そうそう
素材や
素材
な
んか細かい
採掘かなんかあるんじゃなかったっけ。
採掘もある、
うん、でそういうのを地道に一人でやって、みんな揃った時にいい装備で誰か
てい
う
かね、みんなで大きい敵を倒せばいいんやけど、うん、それまでの例えば回復薬作ったりとか、そういった地道なその道具を揃えるのにもまた結構時間があるんでね、うんうん、
なるほど。
単純にね。
そう。
まあ面白いんやけど、
まあ
顔が思い出してその顔
する。すごくでもよくできたゲーム
だな。そうだね。面白いと思う。
まあ実際あんな跳ねてシリーズがもう結構まだある。
もうずっとあるんじゃないですか。
あるよ。
出れば、
うん、まあ出れば人気みたいな感じだよね。うん。
あ、うん、まあみんなでゲームしたいんですけど、俺は未だに。
いや、サッカーしようぜ。
サッカーダメ。サッカーゲームダメなんですよ。
サッカーしようぜ。
みんなで。
みんな
で本当にリアルサッカー。
いいぞ、サッカーしようぜ。
サッカーしよう。サッカーもう足もつれて。無理やわ、俺。なるべく疲れたくないね。
え、そう。それは疲れたい。
俺は疲れたい。そう、疲れたいんか。
疲れた方が夜眠りやすい。
みんなでおしくらまんじゅうします。本気の、うん、本気な
やつ、ね、ほらみんなでここでプランクとかしとるやん。
プランクとかしとる
ここでプランク、まあたまにねあったね。
本気なやつね。
終わった後にみんなプランクしとるやん。ここで
しとる。
終わった時
熱つ造味
毎回じゃない。たまーなんか 1,2 回やっただけ
でいつもやっとるやんぐらいの。
でも宮さんは、ね、プランク
今もしとる。
プランク
さっきもしました
やから
続いとるん。
あ、やってます。
すごいね。
ただね、3分ねんてね、3分以上やったらいまだに辛いんでね、
うん、まあそりゃ辛いで、3分だったら普通十分にすごいでしょ、プランクって、
3分ぐらいならまあ全然あれですけど、うん、今あのあれのがあの空気椅子のやつの方がなんかよくできるようになりましたわ。
空気椅子、
あの2分間こう空気椅子というかこうかがんだ状態でこうキープするやつ、あれも結構このなんていうか太ももに効く、すんごい効く、姿勢とか背中にも効くし、すんごいいいなと思う、
うん、
あれはめちゃめちゃいい。
空気椅子は何分？
2分。まあでも今3分か4分はできると思うんやけど、
うん、
ずっと2分は2分でやってる。
で増やさんの？
今のところ別に増やすつもりはないけど、とりあえずそれを続けるっていうのは、
ああまあ確かに続けるのは大事だからね。なんか物足りんくなってきたりとかそんな感じはないの？
いや物足りんくはないけど、もっとできるかなぐらいにはなってきたけど、うん、別に増やすつもりはない。
そこは鋼の意志で
増やさない、ね、今日、うん、トレーナーさんが言っとってんけど、うん、ストレッチする前に体ほぐせって言っとったよ、うん、
ストレッチがほぐすっていうあれなんじゃないの？
あ違う
もう、もう違うんや、
ギューンって伸ばすがいね、これをやる前にその伸ばす部分をほぐせって言っとった。
難しいこと言うね。
もう痛めるって。
ああまあ、ストレッチで痛めちゃう。いきなり伸ばすと痛めるとは言うね。
ここやりますよ、肩やりますよって言ったら肩をちょっと揉んであげるとか、
温めてあげるってこと。
そうそう、ここをちょっと揉んであげるとか、まあ、
伸ばす前に軽く動かすとかって感じなのかね。
もうそのストレッチ運動する前にそのストレッチする部分をほぐす。
同じこと言ってる気がする。
他に言うことないわ。
ない、うん、まあ、まあ言わんとすることは分かる、うん、
ちょっと 触っとくとか、
垂直飛びする前にほぐした方がいい。
ああ、そう、うん、それ本当に浸透ね。ほぐすかどうか分からないけど、やっぱり動く、本気で動く前に多少ちょっと柔らかくしとかんとね、アキレス腱とかブチってやるよね。
まあ、それはそうマジで本当に怪我するって
本当に危ないよね。
俺の四十肩も怪我するから体さんが
危ない。いや違うと思う。
それは違う。
違う。痛いだけでしょ。い
や僕の肩教えてくれてありがとう。
中山筋肉みたいな。
どう行こうと思ってたけどよくわからなかった。最近注射打ったんですよ。
痛い。本当にそんなレベルな。
はい。
あそれ病あれじゃないか。病なんじゃないか。
え？
なんかのなんかしらの。
でもまあいっぱい写真とか撮られてけど別に悪いとこないけど痛いから。とりあえず注射打っとくかっつってポチって打って、
とりあえず
ポチって、
うん、だけどよくならんね。
あれなんじゃない、もしかしたら心理的なもんなんじゃない？
あれか、
もしかした
ら あいつと一緒、
あいつと
一緒、名前
出て
こ
さっきから出てこ
ん、有働陣営みたいなもんで、
有働陣営、真の一方がやられてるが、
俺の肩に真の一方がかかってる。
誰がかけたいん？
陣営。
自分で
我最強
なんつって痛い痛いっつって
やるじゃん。一応
いやでもそういうのもあるかもしれない。なんかこの一回痛めて、
ああ俺
はこうやったら痛いっていう、その
あなるほど。
ただまあ実際接骨、俺言ってた接骨院の先生曰く四十肩っていうのはもうなんかこれこうなったから四十肩ですではなくて、肩痛いでも原因があれでもこれでもそれでもどれでもないからじゃあ四十肩ですねっていう。
あ自分本当うどん自身ってこと。
原因が分かんない。
なんかサビオです
か。なんかなんだっけ、なんかのゴミ箱みたいな、診断者のゴミ箱みたいな、もうどれでもないからもう四十肩っていう。
じゃ心臓病みたいなもんや、死因。
ああ心臓病っていうか、なんだ、心不全。
心不全なんかもう分からん
し、不審者が大体心不全みたいな。
心不全にしとけっつって言っとるようなもん。
え俺心不全だ、
そう肩不全です。肩不全
えらいなんか重い話になってくるの、心不全だったら。
肩不
全だからか。だからあんまし四十肩っていう言葉ってやっぱお医者さんも使わんくて、
うん、使いたくないみたいね、実際お医者さんが、ね、うん、
なんかこのなんか油じゃないけどこの中が切れとるんじゃないですか、
ヒアルロン酸的
なんかこの、うん、この可動部の中にあるなんか水晶的な、水晶じゃない
です
か。
実際何それは、医者は整形
556
で、じゃあ接骨院とかマッサージ系
行く前に調べて行こうかなって言って、
なかなか、
ね、道分からんからちょっとピッて、
あそのグーグルの
ググ調べたら星1点とか
って星1点ならな、病院
もなかなかきついな。ダメよそんな星で書かれんよ。
あだからまあどことは言わんけどね、うん、しかも何か何個か蚊が入っとって、何かすごくこの成功って何、整形は別に悪くないんだけど、うん、どっか特定の蚊がすごく評判悪いみたいで。
愛想が悪いみ
たいな。そうそう、それでひどく買ったらしいけど。ひるむよね、俺。
心配になるね、それ。
欲しいって中はひるむよね、
さすがに。他のとこ悪くないのにってことなんですかも。まあ、セカンドオピニオンですよ。だから違うとこ行ってみて。まあね、
なかなか民本だって、その星の数。
ただまあ、実際、四十肩ならどっちかっていうと、やっぱりマッサージ系なんかなとは思う。
いや、周りの方々は、私の周りの方は、
肩だけ
の。肩が。
あら。
あら、素敵。
肩が2回だけに肩うまいな本当瀬戸さんは
あれ
押し付けた完全に押し付けた
注射打ったら治るっていう言葉を何回か聞いたから 2,3 回聞いた
から注射で何それってあれじゃない痛みを消すだけで
そうそう痛み消すだけでその
ペインコントロール
とはとある人は1回打って治ったっつって終わっとるしとある人は通ったよっつって何毎回打った
えそれがこういうのってできんってこと、
うん、できるけど急にできんしこういうのあと手を上に突き上げてクロスをして X ジャンプをするみたいな、
うん、すっげえ X 薄いじゃんもっとあるでしょ
バレーのトスでいいんじゃねえの
あ
バレーのトスもこんなところに
して、まあね、両手を目いっぱい上に上げて一番上でおにぎりを作るみたいな、
まあ、それ痛いの普通
痛くない今は
それでも前まで
ゆっくりしたら大丈夫だよこれを急にポキって
今ゴキってたね
言ったしで本当にあの垂直跳びを突然してめっちゃ痛くてこれはダメだと思ってい
や急に垂直跳びしたらそれはあかんやろ、
うん、いや逆私左利きなんですけど左でパチンやった時めっちゃ痛く右だったら多分ならない痛くない
痛くないの
痛くない、うん、こことここの差が激しくて、
まあ、利き腕
こことこ右と左の右くんと左くんの差が激しくて、
うん、多分いっぱいその要因あるんじゃないその肩じゃなくて例えば腰とかの筋肉が硬、
うん
ね、いとかつながっとるからねやっぱりその肉っていうか繊維というかそういったものが全部、う
ん、肩でよくあるのはやっぱ首とか頭痛の、まあ、血流の悪さが肩に全部くるとかでだから血流、まあ、上から来とるんかそのさっき言った腰とかの下から来とる
ん
か
いろんな、まあね、いろんなところにねバタフライエフェクトみたいなものが全部ストレス
全部ストレスのせいです、ま
あ、もしかしたらもう足の爪の指の長さがちょっと1ミリ長いから痛いかもしれないそのぐらいその繋がっとるってことですね。体だ
いや昔ねあのブツブツ出た時になんかアレルギー科行ったら変なおじいちゃん先生に、うん、アレルギーの原因っていうのは分かんないもんなんだと
お前が言うなって
そう
そんな言ったらダメやろ
10円玉を触ってひんまに出るだけでもアレルギー出るやつがおるんだみたいな
俺と同じこと言ったみたいなこと言ったってことひん曲げるってどういうこと
か。
もう医者って不思議って思った。
まあ医者、まあでもこのぐらいその解明されてないんのね、おそらくね。アレルギーなんて特に解明されてなくないけ。
解明っていうか、アレルギーそのものはもうはっきりしてるけど、細分化しすぎてどれがどれやら分からんみたいな感じ
なんで。そのアレルゲンじゃないものでも来るときと来んときってあれやろ。
あ、そうな
の。俺は一回その、なんかいきなりニキビじゃないわ。なんていうかな、ジンマシンできたときに行ったら、うん原因不明ですって言われましたけどそれストレスなんかもしれんし何かのアレルゲンがあったんかもしれんけどっつってでもアレルゲンなんてないし別に、
うん、あそう俺も一人じんましんめあ、まあ、その10円玉の頃に10円玉の頃に出たんだけど、うん、もう今じゃないね言われてみた ら
その当時 の原因ってわからないの俺もいまだにその出始めとってで何回も出てんけど、うん、薬を出る前に飲むことをあの心がけとるとでんくなっただ出始めてから飲むと続けんずっとあのまた痒くなるまた痒くなるもあれんけど一回その痒くなるっていうなんかそのチャンネルみたいなものを消すと薬を、まあ、ちょっと怖かったけどやめた時にもうでんくなったし、うん、感知したんかなみたいな体がもうなんか反応しとるというか、うん、あのアレルギーじゃないこと定期的に出るっていうのに反応しとるみたいな感じだと、うん、俺の感覚ではでアレルゲンがないもん
なんかがバグって、うん、とりあえずこ何がし
てきたらバグって、うん、時計みたいなのがセットされて1日の多分4時ぐらいから出始めるっていうのがなってでそれを薬で1回その時間の設定みたいなのを消しちゃうと
なくなる治る
治る、
うんうん、じゃあ一応じゃあ瀬戸さんのその肩の話無理やりはめると
アレルゲン
無理やりはめると、
まあ、その
痛いと思っとるなんかチャンネルがあって、うんそれをベッて薬で一回飛ばすとなくなるんかもしれない、
うん、チャンネルを
バズカチャンネル
バズカチャンネル
リベロの武田
そう名前でも
そうだからなんかそのなもうこれもやっぱ精神的なもんなんかもしれんけど消すとなくなるっていう
根本的な話その注射は痛み止め
多分痛み止め
多分って
多分
もしかしたらビタミン剤かもしれない
痛って
聞いてないんかいまあ、痛み止めないんやろうけどさ、まあ、
で最近のほら走っとっても痛くて
ああ
走っとるから痛いんじゃないもしかしたら定期的に
え
足から来たもの
です。足から。足というか、まあ、振動が原因である
っていうのは。例えば首とか、うん、やっぱ首は来るやろ、走るとやっぱ多少。その俺は首来るから頭痛くなることあるよ。
まあ、腕振るでしょ。
腕振る時の肩の
まあまあかもしれんし、
うん、痛いわ。うん、チャンネル変えたいわ。
変えたいわ。
だからチャンネル変えた
いわ。いや、分からんけど。
ゆうちゃんにしてや。
ゆうちゃんにするわ。ゆうちゃんもっと痛いかもしれん。でもなんかそのあるんかもしれんよ。そのなんと痛いと思うことが痛くなる原因
という
か。
痛いと思えば痛い。
トリガーになる。
ないと思えば。何そのシュレディンガー的なやつ。
シュレディンガーは違う気がするけど。まあまあなんというか。
観測みたいな。
うん、まあとりあえず。メンタル的に大丈夫って思うのが一つ効果あるかもねっていう。
やればできるみたいなあれか。メンタル。
そう。
ティモンティ。やればできるね。だからまあいいや。
うん、まあ、痛くない。
痛くない。いやでも本当に単純にその骨とかなんかその筋痛めとるとかあるかもしれない
し。でも そこに関しては写真撮ってもなんともなかったという。
なんだろうね。写真でわかるもんだから断裂ぐらいしとったらわかるやろうけどもちろん。
ああどうなんですか、
ね。ああそれはレントゲン？
レントゲン。
MRI レベルではなかったり超音波でも。
レントゲン。
あ
もうちょっとでもずれたらすぐに直される謎のレントゲン。
シビアな。
どこ触っとれんっていうぐらい、本当シビアってもういいじゃないですかっていうぐらい、なんか微妙な角度を直されて、
それで文句言ったらダメ。俺も医者に文句言ったら。
文句は言いません。
医者なめとらんって言われたし一回。
レントゲンで分かるんって骨なんかな。
骨だと思うけど。
よく。その膝とか、まあ、ちょっと筋痛めた時はなんか超音波なんかゼリーみたいなのってなんか
あ取れました取れました取れました
それやると割と筋肉
レントゲン取った後に出てこんからってなんかぬりぬりってやられて、
う
ん、
あったかいやつ、はい、あったかいゼリー
冷たかったはずうんあ違う、うんうん、あれ見たらなんかそれとそのリアルタイムでというか
超音波はねエコはねあれは、
うん、なんか筋肉の動いとってちょっと押し付けるとちょっとグッと潰れて隙間が見えたりとかなんか変ななんだ関節孔みたいな空気のたまりができてるとか
落とせっかない
や音鳴らしたらあかんから
マラさん言ったみたいに、うんまあ、何かと動かしといた方がいいよっていうことは言われたその、
うんうん、
ストレッチじゃないけどその常になんかこう動くようにしとくと動かせと、
うんまあ、可動域を広げとくのがいいことか
ボキボキとかあるがいね。肩もボキボキなるかも
しれない。ボキボキ、うん、今もうここでゴロゴロ言ってる今。
ボキボキあんませんほうがいいって言っとった
。でしょ？うん。
なんかキャピテーションだったっけ？
炎症。
なんか名前は忘れたけど。
超音波泡が破裂することによ
る。回したらボキボキ言うんですけど。
そのボキボキ言わない角度とかを探してやる。
そしたらもう。
すげえ。もうラリアットできんよそれ。プロレスやったら
それでいいと思う。それをまず続けていくと、
これはだんだんでか
くしていくってこと。少しずつとか、まあ俺もその今肩割と長い間
フィンクスやフィンクス
痛めとるけど、なんだろうな後ろ回しなら大丈夫やけど、前この投げる方向やったらパキって言うけど、後ろこっ同じ動作でも後ろにこうやっていく分には大丈夫やったりとか、もうちょっと横にしたら大丈夫とか。そのパキって鳴ら
ない。鳴ったね。鳴ったね、うん、今。
綺麗になったね。
すげえ音した。いやでもそれは何か関係しとるんかもしれない
、うん、痛いんです
よ、ね、なん骨が一回ずれるか何かあるからパクッと、うん、
音がするから、まあ、鳴らないところで少しずつ鳴らして少しずつそれ何だろうな音が鳴らない部分で日常生活ができるように
そう多分体との対話しとる気になる
そうそう
ポキポ
キになるそれはでも多分そうだと思うよ、うん、それを知るというか自分の声を聞かなきゃいけないってこと体の、
じゃあ俺もうスパイク打てんってこと思うしばらく
打たんやろ別にそんなしばらく
打ったことある
しばらくとかもう20年間ぐらい打ってないでしょ別に
そうかあんまスパイクしたことないわ、ね
うん、スパイクそもそもバレーやってないでしょ
いやちょっと前やってました10年ぐらい前まで
10年ぐらい前
ソフトバレーでやってましたよ
あママさんバレー的な
うん、うん、ソフトバレー
そういうことな違いが分からん
でやっとったね、
うん
やっとった
4人ぐらいでやるソフトバレーってのがあって
なんかお友達
ソフトバレーそう4人
俺行きたかったもんちょっと
え体育館のコートはバレートのコート
フルじゃないと思う
あちっちゃいんや
バドミントンぐらいのコートで
やる
ーで4人で、
体
育館とかもよくやってるよ多分
本来バレーは 6?6?7
ぐらい
1, ああリベロ入れてんの
?3456
リベロの
縦だろサッターサッカーそのこれする人、
うん、リベロ
セッター
あセッターん まあいいよ。
7かな6かな、俺やっとったけど分から
ん。でも少なくともそれが明らかに少ない数字なのね。
でその時にしばらく、
ちょっと面白そう、ソフトバレーとかしてみてえな。
あれボールもじゃあ
柔らかいボール、
柔らかいボール、
本気でやっぱ打ってくる、
打ってくる打ってくる。だからもうバレー部とかの出身ですとか言ったらもうお前ずるいやんみたいな。ずるいやんそれみたいな。
楽しくないやんってなるが、
まあ、楽しいけどね。
楽しいです。
いやそういうのは何、体育館で集まりがあった、
集まりがあって
、なんかバレーしたいな。
そうなんかほら河北に有名な企業さんがあって
PFU、
そうそうそう、うん、でそこは一時そこの中で働いてたことがあって、うん、でそこのあでそこの集まりでよく大会とかやってたからそれにちょっと行くって言われて、暇やったし行く行くっつって。
結構ガチ勢やったんですか瀬戸さんの。
いや僕はやってたのはそんなガチではなかったですけど、
ちょっと面白い感じで。
そうそうそうそう、
あいいね、面白い。そういうのや
ってみた
い
な。 PFU とか今のブルーキャッツ、ブルーコメッツ、
キャッツ、
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 いや流れみたいな感じ。
いや
強いんですかそのブルーキャッツさんは。
ブルーキャッツさんは
今一部
でなんか
一部ってプレミアっていうの、
国衆機かなんか買ってたらしいよ。
国衆機、
何国衆機って。
全国大会、
もう10年以上前か。
まあそういう
10年以上前、10年どころじゃないわ、そういえばもっと前だ。
何がの会社で
バレー部みたいなものはない
な。なかなかないでしょ。
なかなかほら大人って硬いボールでやろうっていうのはなかなかなくて、
うん、
まあ探したらあるかもしれんけど、
本当ガチ勢になっちゃうもんね、うん、
でなかなかとバレーってやっぱ大人になってから始めるにはちょっとレベル高すぎるやん、
痛
いし。
痛いし、
ママさんバレー
やだからそのためのママさんバレーかなって感じはするけど、
ママさんバレーはそうか、
うん、
そうね、
いいんじゃない、ヒーローだよ、ヒーロー。俺
結構好きねんけど、そのレシーブが好きねんけど、めちゃくちゃ
レシーブが好き、
うん、面白い。
でも、まあ、でも肩痛くてスパイクできないんだ。
だから肩痛かったら大体のことできんくない。レシーブはともかくトスするのもなんかパキンっていう、
スマッシュもできんってこと。俺
スマッシュって何、
あ、バドの
バドミントン
ってことテニスの。まあそれはね、 上からの、だから野球のピッチングもできん。
ああそっか、野球か。
右やからできるよ。
いや僕全部左なん
です。だから
野球もテニスも全部左。
肩が今おかしいっていう話だから、
多分大体のことができる。ボーリングも痛いと思うわ。
下手
だけど下もダメな、
これが痛い。
あ、後ろにですか、スイングができんのか。
もう
じゃあもう大体のことができ
る。もうワンインチパンチ覚えるしかないよね。
もうそれね、こう肩絞った状態から、あ、じゃあ劇団あのアメフト投げはできる。アメフトにはこう、
あ、
絞った状態からこう、なんていうの、
こっち下、アンダーパス、
スナップで投げるから
、あ、そう、バスケの女子、あれね、
あれ
女子投げみたいな。
庶民シュート、庶民シュート。
庶民シュート、肩めっちゃ使うやん、痛いやん。
あれ下から、下手投げじゃなかったよ、庶民シュート。
庶民シュート
はじゃあ、
レイアップか、庶民シュート
あれ下からの、あれ、フリースローか。
そう、フリースローの。
女子投げ。
女子投げ。またはポートボール。
フォートボール、手使うやん。
フォートボール
別に取る方はね。
うん、取る方はだから投げる方は別に適当でいい。
じゃあ俺いやバスケで言うとゴールになれってことだよね。
ゴール、あのゴールの輪になるんだ。
バスケで言うとね。
もうそれこそeスポーツにしますか。
あでもほらザニーブやろうと思った
ら痛いと。どんなかかるんつって。こんな肩使わんでしょ。
最近あのレバーがないあのアーケードコント格ゲーのコントローラー
って出てくる。格闘技ゲームの話
だってザンギフって言うから。ザンギフって言うからさ、あのレバーの代わりにボタンがあるっていう。
あ、どういうことボタンって。
だからファミコンと一
緒だよ。上下右左のボタンが
ある。そんなあったらね、そのあのね、スクリーパイドライバー押すになりますってボタンを1個作ればいいんじゃない。
まあ家庭用ならその設定もできるけど、
ね、できるんよ。
できるよ。
へ、
うん、けどまあ多分大会的にはそれダメや。
いいけどね、いいやろね、そのぐ
らい初心者大会とかあるかもね。だそれやられて多分ね、あのブチギレる人がたくさん出ると思う。理不尽や。マジであの辺の技は大体理不尽に吸い込むから。
肩衝撃にも弱いし、
まあ肩はなん
でまだ外れる人じゃなくていいやね。うちの人で、うちのもう同期の人で面白いのが、もうなんか雪かきしとったら常に外れるから、もう雪かきすんなやって。
打球癖あんの。
打球癖もうね、すごいんやんで、しかも、って、そうなんていうかな、もう、
みたいな。それはだって、脱臼したらそうなる
よ、ね。どうしたみたいな。例のやつかみたいな、なるのが嫌ねんって。
まあでも癖になると本当にそうみたいかね。
もう慣れとるから入れようとせんけど、入れれる人入れれん、ね、日があってうわっみたいな、なんかそれがもう見とって切なくなるから、かわいそうねんってね、もうやめとけって雪かきとかっていう
なるほどね。
もう下手したんだ、こうほうき払ってるだけで、あたっあたっきゅうしたってなれんよ。
ほんとほうきでそのスコップじゃなくて、
スコップとかじゃないよ、もうほうきとかなんていうの
も、
なんか
もう、じゃあな、もう常にプラプラの状態みたいな感じなのかな。
プラプラじゃないけど
まあなんか、いや、ほうきでなるってよっぽどじゃない、
なる
よっぽどねんて、力入れたら、まあ、それも全力で投げたら抜ける
ってな、全力レベルじゃねえよもうほんなの。
日常生活に支障をきたすレベルで外れやすいってことでしょ、それ。
まあまあまあ、結構そんなレベルやと思う。
すごいな、そこまでたらに病院で何かしなさいって感じがするけど、多分手術が必要なレベルなんじゃないの、本当は。ま
あ、あんなことするような人じゃないね。
まあでも、分からんでもないというか、まあ、プロでもないとね、なかなか手術して、肩とか膝とか治そうって言わんよね。まあ、なんとかなるから。
まあでも関節外れるっていうのは感覚わからんし、
うん、
ダルシムみたいね。
ダルシム
っていうか、どっちかっていうと
回収したみたいな、ダメよ、伏線回収したみたいな
波紋の力でこうズームパンチみ
たいな、ね、もっと難しかった。
あでも怪我の話で言うと、本当にでもフットサルやった時でも膝割と悪くしとって、なんか時々スコンって抜けるみたいな言う人おったけど、いやもう手術したらどうですかって言っても、いや大丈夫っつって、いや大丈夫じゃない
スコンって抜けるってどういうことなの。
なんか体重支えきれなくなって、なんかガクッて抜けるみたいな、
ある、でも多分何年たまにある、
人体がもう どっかしらの人体がもう伸びてしまって、なんか変な伸び方したらもう支えが効かなくなるっていう、
うん、
でそれがまあ日常生活、極端な話和式便所がもうできないみたいな感じ。
えしゃがめんってこと、
かがめんってこと、踏ん張れない、
あ
座るならいいけど、あのスタイルの踏ん張りが、まあ、長時間はできない、どっかで抜けるみたいな。
座るならいいけど踏ん張る、
うん、
それ力めないってこと。
まあそれでもあるからね、うん、だけどまあ何か手術は、ね、大体の人はまあそんな状態になっても手術はせんねっていう、
うんうん、
よっぽど日常階段登れんくなるとこまで行ってやっと手術したかな、その人は、うん、まあ、割とやっぱりそんなもんなんかなと思う。
でほら我々当たったじゃないですか、
今も痛いもん俺膝だから、
当たった、
走る大会、
ああマラソン、
あそう片手マラソン走る大会
でも難しい表現が難しいよ。
何、一応確認すると宮根さん瀬戸さん2人とも金沢マラソンに抽選で当たって、
当たっちゃいました、
しまいました、
あれないつかやったっけ、
いつか10月29日、
10月29日
キムさんなんてもう外れましたってすんげえ顔で
言う、外れるんよあれ、
そうそう、
まあ、だってそれは
まだだって抽選入るからそんな外れない
、嬉しい、
最近なんか人気ないらマラソン大会の人気が減ったのが結構定員割れ大会多いって聞くから、
めっちゃ笑っとったけど、なんなんこいつと思いながらくっそーと思い、
皆さんまでに会社で何人かやって何人か当たったって
、あそう、俺知っとる人は全員落ちて俺だけ受かってしまった、
あそうなの、うん、じゃあ俺当たったの珍しいってことじゃ、
珍しいか分からんけど、
まあ、結構初めてやったから、ま
あ
ま
あ、うん、いやあのキムさんと一緒に走ろうと思っとったのにね。でキムさんはもう今もうそっちじゃなくてトレランの方に傾倒しとって、うん、前なんか30キロぐらいのやつで走って200何人中56位やったかな、
あすごい、う
ん、でなんかしてやりましたよみたいなムカついたのか、
うん、なんでムカついたんで
悔しい。
じゃあ次金沢マラソンで宮さんがそれを追い抜いて、
宮田さんが私を抜くことはありませんねって言うととはなんかでも事実やわ、
まあ、まあ、素直にあの人の体力にそんな簡単に追いつけるかっていうとね、
まあまあまあまあ、でもすごいなと思って、
セールを伸ばすしかねえな、
そうね、
マラソンか、じゃあもう2人ともそれに向けてランの
怪我しないでおこうって思ってます、
うん、まあ、
俺多分瀬戸さんにか絶対勝てんし、タイム的に、
いや、まあ、とりあえず完走でしょ、
完走です、
え瀬戸さん初めて
です、
宮さんが
3回目
でしょ、
すごいじゃん、
いやとりあえず過去の自分に勝つ、
そうだね、まあまあそうだね、
うん、とあとは怪我しない、
過去の自分はもう大会始まる1ヶ月前ぐらいからやわやわっとしだしたから全然ダメだったよね結局、
うん、まあまだ、今日が6月だからまだ4ヶ月あります、
うわ、
万全で
マリオカートのゴーストみたいなやつ出てくれんかってずっと思って
自分
自分が
そんなあなたにガーミン、
そう そうそう、ガーミンのその機能はでも中級クラスから、
うん、56番のやつ、
56番のやつから
なんか ゴーストライダーがこの時計の中からピーピーピーピー、
そうそうそう
今遅いですよって分かると、
じゃ自分の自己タイムのやつを教えてくれるっていうか、今どこですって、自分と今の自分と過去の自分がここで、なんか、
うん、それでその自分のベストの自分と比べれるってことです、
そうそう
そ
う、
それ嫌じゃない
し、
なんか嫌なるわ、
設定によってアラーム鳴らせるのかな、
へこみ続ける、うん、結果イップスになる俺走れんって、まあ、どうせあいつに負けるもん過去の俺
過去の俺切ないな、過去の俺に負けるもん、
いやでも本当膝痛なるから自分のその怪我との戦いになるね、
前、うん、ほら年始ぐらいから俺は走り出してすぐに痛くなって、
すごいと思う、でもちゃんと続けとるの、
いや今でもここ一つぐらいの走りじゃないんですけど走りたんだ、まあ、でその時怪我して怪我したくないなって思ってる
何このコラムみたい
な、そうか、え、そういえば丸ってどっか 痛めてる、
膝痛くなる、
痛くなる、
丸ちゃん心痛めとるよ
そういうのいいから、今そういうのフィジカルの話してるから丸も拾わんでいいからなんだってか、その喧嘩始まるみたいな顔せんでいいから、
なんで分かったの
え、ちょっと真面目な話、え、膝って何、
真面目な話やってんけど俺も
比較的走ったら膝痛くなるのはもう分かっとるから、
それはいつからか、なんかで要は、ま、らなんかやりすぎて
自転車を始める前、
あ、結構昔なんだ、
ずっと前、
そこで膝、まあランしたら膝が痛くなるから自転車にした、
うん、振動とかなんで痛くなるから、膝痛くならんなんかスポーツないかな、あ、自転車がいいんじゃないかっていうことで自転車始めてんけど、
うん、
シーズンの初めとかは膝出来上がってないから、
うん、
必ず痛くなるね
、まあ、じゃあやっぱり膝そのものにも 何がしかの蓄積ダメージがあるってことか、
わかんない、
あれもね、そうか、バドミントンは
ミントンそんな膝使わんくない
、いや使うでしょめっちゃ使うでしょ、しかも体育館なんて硬い床で、
そんなに激しくやってないから、
あ、激しく、あ、まあそうか、激しくやばってやってれば使わんのか、
まあ、持続的にこう膝を使うと痛くなるんや、
うん、ママさんバレーぐらい
一発グッてやったりとかも
スマッシュできる、
できますよ、
いいな、
肩上がります
いいな
そっちは大丈夫、上半身は大丈夫ないけど
下半身ダメね、うん、やっぱり
下半身弱い、下半身弱い、意味合い、意味合いが変わってくる気がするんけど、
下半身弱いんや、まるちゃん
なんか
ちょっとあの
意味深な言い方してるけどさ、まあ、
ちょっと自信はちょっとない
え、右膝、え、右左右両方みたいな、
いや覚えてない
、まあ、どっちか
膝が痛くなる、
俺の膝構造が泣いてるんだよ、
泣いてるね、左右どっちなんですか、俺は大体左行
くんですよ、
あ、で
も怪我するの大体左、
でも軸足がダメなんじゃないです
か、へえ、俺右だわ、
右で良くないのはささむきぐらい
それは有識
自体ちっちゃいな、
大体左、
ちっちゃいな、
ささむきは結構でかいっすよ
気になって仕方ないね、
今日も引っ張ったら血出てきたもん、
いや
クリーム塗りゃいいんじゃないかな、こう指に
ね、しかもダメージとしてはもうダメージ1か2ぐらいでしょ、
いやもうかなり100のうち5ぐらいはダメージかかる、毒みたいにね、
そうそう、まあね、
常にピクンピカンっつって
ピカってなるから、
スリップダメージではあるけどさ、膝のダメージとかはちょっと桁が違うでしょ、
かっさだかなって、
かっさだか
な、金沢弁慶、
かっさだかな、
かっさだかな、
あれかっさだかなってどういう意味なの、ありがとう、本当ありがとうっていう意味、
えかっさだかなは、
かっさだかなって
大したことないのにみたいな、
そうそうそう、
あ、そういうことなの、
盛り上がってみたいな、
あ、傘を高
く、傘を高くて、高くて、そう、
そういう意味なんや、
傘、
ちょっと大げさに嫌がってみたいな、
あ、そうそうそう、まさにそれ、あ、本当や、大したことはない、
舐めときゃ治るわぐらい
の、傘高な、
ちなみに俺傘高な多分初めて聞いた、
え、
多分俺、いや全然知らん、今何言ってんだろうと思いながら今ググったら石川県の方言で大したことないことってこと、
石川県の方言なんや、やっぱり
あのカタチンパとかもそうなの、
え、そうなの、
そうそう、俺も分からんかったもん、そのおばちゃんに言われて。
あ、
何の話、ちょっと下ネタなんかなって最初思ったんだから。
でも形、逆に知らんかったってこと。
形ってどういうことですか。で出てませんけどみたいな感じで。
チンバそのものは普通に差別用語だったはずだけど。
チンバ、
チンバって
カタチンパ、
カタチンパ、
ビッコ引くみたいな感じの。
これもまあ、ビッコ引くも
よくわ
からなかったですね。肩は、
肩チンパ
はどうなんだろう。
肩チンパってなんか不揃い。
そうそうそう、
不揃い、
うん、そうそうそうそう。
ただまあ、チンバって言葉そのものが、ちょっと足引きずるような感じの。
それビッコ引くんじゃない。
そう、だからまあ、それの別の言い方がチンバ、
チンバっていう、
うん、ってのがあって、多分それがなまって肩、まあ、チンパ、肩チンパ
あ、そうなんや、
じゃなかったかな、じゃないかな。
ちょっと意味が通じないんですけど、うん、片っぽだけが足、
肩チンパ、
肩チンパの形、
肩チンパってあのさっき言ったように不揃いやろっていう意味やろ、うん、なんかちょっと、うん、
で片っぽが足引きずっとるみたいなことを言いたいってこと。
いや、まあ、左右不揃い、どういう時に使うんやろ肩チンパって。俺はなんかその 靴をこう変な
感じ、うん、まあ、左右逆とか靴下が右と左違うもん履いてるとか、そういうのが肩チンパ。
まあ多分、
うん、
肩チンパ、もう使わんな。
うん、
もう、肩チンパやん。
じゃ思いっきり放送禁止用語って今調べたら出てきたけどさ。
うん、肩ピーやん。
ピーや。
別に
ピーや。
まあ放送禁止用語って別にあくまでテレビ業界だけの話じゃない。
なんすかそれ。
関係ない。
肩ピーやん。
肩ピーやんで。
高い音割とね響く。
あ、ごめんなさい。
肩ピーやんでいいね。
てかなんで肩チンパになったんだ。ああ、なんかその前のあれか。傘だから
か。傘だから。
傘だから。
でも結構ね、おばちゃんたち言うその独特な言葉って俺分からんくて、俺もあんまりその石川県弁って分からんくて。
でも石川県の中でも割と差が、七尾行ったら結構知らん言葉とかある。体操いって分かる？
なんか疲れたとか、うん、だるいみたいな。
分かるんや。俺今の仕事で七尾行って何人かが向こうの人が体操い、体操員だわと言って何のことやろうなって思った。
ハイダルイって。
ハイダル
イ。ハイ
ダルイ。人の名前みたいし、かっこいい名前。ハイダルイ。
あ、そこできるやん。切り取り間違えた。ハイダルイ。
なんか河北の人が言っとったかな。
え、逆にそれ知らんねんけど。
ハイダルイ。体がだるい。
つまらない。だるいのハイやろ。だるいのハイ。
ハイダルイは。
ハイソサイティのハイみたいな。
でもまあなんか体がだるい、つまらない。つまらない。
だるいのハイですよ。
でもそんなに強い意味ではないみたいよ。
ハイダルイ。
フライハイのみたいなもんですよ。
ちなみにハイダルイでググると一番上に石川県七尾市の喫茶店コーヒーレストランハイダルイ
出
て
くる。すげえ名前やな。
まあ疲れたら来てね。
言うんじゃない、うん。七尾で言うんじゃない。
で、でも俺今初めて聞いたハイダルイ。
ハイダルイ俺家屋やけど聞いたことないです。
結構なんか
イントネーションが違うから、実は聞いたことある
けど。高松の人やわ。
私高松の人です。
でも七尾市、ね、でも七尾市のレストランに名前がつくってことはもうちょっと北の方の言葉なの
かもしれない。ジャニーズのあれやろ、誰かの名前じゃないか、ハイダルイって。
なんか名前押しするね。
名前押しする
名字どこまで。
ハイダ、
うん、ハイダルイ、
うん、かっこいい。
そうだから切りどころ違う。
かっこいい。多分
漢字でいくとあの
完全に
ちょっとグレイに田んぼの田でルイは何、
あ
の
V のルイ、ハイに田んぼの田にルイがちょっと難しい。あの
いやでも
ハイダルイ、
まあジャニーズって言われたらそう聞こえるし、セクシー女優って言われたらそんな気もし
ない。あ、そうだね、セクシー女優の可能性もあるね。
ハイダルイ。あ、また
つながった
って。つながってない。これ
チェインしたね。チェイン
危ねえな。
マジでハイダルイ聞いたことないわ。それは何、まるその高松系の人が言ってた、
ハイダルイって言っとった。
へ
え、セクシー系でおらんかちょっと見てみます
ね。ほじくらないでください、うん、あ、これも
ほじくる。
ほじくるって
何が
何だね。大丈夫。
石川弁。
ああ、えほじくる、別にこれは普通にあるんだよ。普通に掘って掘るように。
瀬戸さん、
辞書で言う。みっとんないわ、そりゃこっちの言葉やろ。
だんないよ。
ああ、あれじゃん。
あらさん、おらんわ。
ねじねじみたいな。
ダメですよ。
おらんわ。
しましまにします
よ。セクシー系には。
ああ。
ダメですか。
あ、内田るいならおるけど。
おらんわ。内田優也だ
ろ。内田優也違うです。ロック。
挑発の。
ロックです。
挑発です。
ロックンロール。
みっとん、あ、でもみっとんないで出てこんな。みっともない。みっとみない。
それはでも、方言というよりも鉛か、
うん、だね、みっともないが鉛って、だから多分文字に書くとみっとも
ない。硬いとかもそうなんじゃないの。
ん、
硬いこの食事食物なんかこれこのもち米硬いねとか言わないね。言わん。
え硬いって
その硬い
普通じゃないの。
本当はね今普通に言ったねこれ。
いい子やねみたいな。
あそう硬い子やねって、うん、
ああそう。かし
賢いっていうか。ああそっちのか、うん、その硬い。
その硬い。
あと頑固とかもそうだろ硬い
子。ああ頑固はまあ。まあ。うん。頑固はあるね。
あのチンチンやねとか。
ああ、うん、熱いやつ。
熱い。
うん。
それはでも俺のところでも使う。で
もなんかバリエーションあるよね。チンチコチンとかいう人もいるし。
ピンピンや。ピンピンやんだから。
ピンピン。ピンピン。ピンピンは何？
もうちょっと何もないです。
じゃあごめん。それは何？ボケで言ったのか、そういう言葉が本当にあるのか。
ボケや。ボケ。ボケ。
ごめん。これどういう意味のボケですか？どういう意味？
はい、ついでにしない。がっかりやわ。
がっかり思いつきで喋られるからこっちも扱いに困るんやん
思いつきでしか喋らないもんね
こっちはもうパッションやわパッションパッションできとるやわこっちから
なんか情熱はあるよ
情熱はあるよ本当に
ごめんなさい、
ね、エンゾは
なエンゾ
って
なったよ
エンゾはあのドブでよドブのことじゃないドブというか
え
ドブ
スイカ言わん
エンゾって早川
な早川
じゃねえよ川そんなそれは違う。
ちゃんにこ
なしてや。それはそういう人がいたんです。
ごめんなさい。
名前がね。
うん、
ボケや今の。
同じことしとるから本当に。
エンゾいやでもこれは拾えると思ったから誰かに。いや正直俺はまるあれエンゾ早く。
シリアルキラーにも思った
よ。分かんないけど。
分からなかったか。まあうん。ジ
オスを激怒する。
まあエンゾってどういう意味？
エンゾって
汚いってこと？
そ
こ。
まあそうね。そういうことだね。
ドブってこと？
エンゾ。
へえ。
溝。
知らん。
エンゾ装置。
え溝掃除ドブ掃除ドブ
え言わん
言わん
えめっちゃ言う
エン
ゾ俺は分からんわ
からん
さっきのハイダルイだけど全部分かる俺
ハイダルハイダル
へえエンゾ本当はエンゾ掃除
ベンチョ掃除みたいですなんか
あ小松へえあでも新潟まあでもなんか北陸全般なのかな
分からんわ
小松の人がなんか疲れた時に、
うん
なんか言う、
うん、
方言あったな
ハイダルイ
ハイダルイじゃないなんだかな
えダルイっていう言葉自体があれなもしかしてい
やダルイは別に
あるよね
うんまあ一般的な
忘れた
小さい声でなんか忘れたって
小松ダルイ
ダルイって言って戻るけどそうなんや
うんそんな、まあ、加賀の方でもなんか、あ、あれか、犬く、犬かすとかって。
動かすってこと？
そう、動かす。うん、俺もこれは、
使わんな。
うん。一番初めの仕事の時に、上司の人が言っとって、何残っちゃうと思った
。うぬってどういう意味だ？
うぬ？
いのかす。いのかす。
あなたのこと、うぬっていう人なの
ラオ？
え？
ラオ。
ラオとか。
ああ、そっちの？
うぬって。なんなうぬって、
まあ、
今思ったら
あれはなんだ
うぬ
看護かなんか
ああなんかちょっといっぱい出てきたよ方言で調べたらだやいとか
だやいは分かるねちょっと、まあ、毛だるいとかだるいとか
あっくりする
えどういう意味やあっくりって
あっくりあっくりする標準語だと一応疲れたという意味になるのですが単純な疲労だけではなくそれと合わせて安心を覚え緊張の緩み
あ気が抜けたっていう、うん、あで何か終わって疲れたっていうのが
あっくりするわってこと
あっくりしたわってあっくりきた
あっくりきたへえ
全然
表現そんな表現もある
そういえば、うん、あの
やっぱうちが一番いいねみたいな感じ
旅行帰りに、ね、
それは寝まるとか
寝まる。
ネマルは僕しかわからん。
ネマルって何？
ネイマールですか？ネイマールです
か？ネイマールじゃ
ない。ネマール。
ネイマールみたいな感じになるっていう意味じゃな
くて。これ、閉じこもるとか？
家の中で座りますしみたいな。
ああくつろぎますしみたいなこと、
うん、
言わないです、
ね、あ粘って粘ってっていうこと、
うん、
粘って粘ってっていう意
味は分からんけどそういうこと
なんか今調べた範囲では粘るは熊本の方言って出てきた
どういうことそれ
そうな
あでもこれでも
回しもんか
腐るって意味やからこれ全然意味違うね
まるちゃん、ね
まる。富山県一帯で座るの意味で、ねまる。
富山の人
の、富山の
人の意味。富山とか高岡あたり。
そうなんよ。
へえ。
ちなみに、テルメの居酒屋でねまるってあるんやけど。
うん、そう。ググったら、なんかそう、に
そういう人、
料理屋が出てきたけど、これ違うなと思ったけど、
それ。そういう意味を込めて、富山の出身の人なんじゃない？
そういう意味なんか。
へえ。
スワンマッシーっていうことなんじゃない、
う
ん
まあ、くつろぎマッシーっていうので、うん、
スワンマッシーも十分あれ
スワンマッシーももう方言ですね、うん、
小松の疲れた時、
うん、
偉い
あ偉いあ
偉い偉い疲れたじゃなくて
偉いは関西の方のなんか
偉いわって、
うん、普通に聞いたらなんか
あどういう意味の
誰が偉いのって感じになるけど、まあ、疲れたって意味の
偉いあ疲れた
うん
偉いっていう、
まあ、多分関大阪の方でも偉いっていう言うでしょ
関西の方で俺普通に間違えたのほかすは間違えたことあるな
どかすって意味じゃない
捨てる
捨てる
捨てるじゃなくて片付けとくみたいなのか
ああ避けるじゃなくて避けとく
なんか避けるか片付けるかなんかそんなのでほかしといて
ほかっといてって言わね
基本的には捨てるになるけど も, いやもう関西弁はあでも基本は
なんかそうやったと思うけど勘違いかもしれない。ご褒美かもしれないです。申し訳ございません。
誰もこんなとこ見てそんなね、
関西の方が聞いてて違うわいっていうあの
あむしろそれがあったら突っ込みください。
荒ぶっとるね。
ちなみにそう
警察に捕まってしまうこの言語警察に
最下位の言い方も、
まあ、ビリとか
そうビリとかドベとかそうゲベっていう
ゲベっていうね、う
ん、ゲベってなんかまあ、うん、ある
でゲベタって
ゲベは石川でしか使わんらしい。
そうなんや。
いやまあ確定ではないけどそういうなんていうか、
ゲボはゲボ。
俺も思った。ゲボってあんま使わんなと思った。
ああゲロじゃなくてゲボ。
ゲボ吐きそうや。
ゲボ吐きそうってあんま言わんね。
うんうん、そうJタウンだからあれタウンページ系のやつをなんかまとめた最下位の言い方。うん、ビリとかゲベとかドベとかドンケツとかの中にまあそのゲベは石川県ぐらいしかいない。あドンケツとかそうかビリッケツとかあるけど、まあ、確かにゲベってあんまり、
うん、あそういうこと
分かんないですドベゲベ
あの最下位っていう意味でビリってこと
ビリ
のビリギャル
ビリギャルビリギャルは何でもないですそんな映画が昔あったなと思って映画があ
ったね、うん、
映画だっけもなんか単語があったな以外の記憶がないわ
ビリギャルってなんかあの頭良くなっていく人だっけ、
うん、
なんかね勉強して、
うん
ああこれか学年ビリのギャルが1年で偏差値うんぬんかんぬんってあこれかこれがビリギャルなんだ
じゃあビリは合っとるんや
合ってんだ、うん、2013年だって
つい最近やね
そうやね
10年前
よ
10年前を昨日みたいに言うね
30代ですから昨日みたいなもんです
ね
確かに有村架純言ったっけ
そう
主演は誰がやるああ正解有村架純へ
え
まあそうまあでも実際そうさっきの話もそうまあゲベはあの東京のいとこに通じんかったなっていう
ゲベ
うんゲベってどういう意味みたいな真顔で言われた
そういう意味やっつって言うお前みたいなやつや
なんで喧嘩腰やん
いやいや言われたらもう分からんことを
いやでも純粋に分からんかったんやろね
分からんかったらもうお前みたいなやつ
だからね一時喧嘩腰なのその仲良かったいとこの兄ちゃんに対してい
とこの人だったんや
あいとこの兄、うんとうちの、母方の兄が東京住まいで
染まりやがってって呼ぶ
染まりやが
って関東に染まりやがって
向こうはずっと東京住まいやからさそれが年に
江戸に染まりやがって
江戸って
都に
都
違う都懐かしいな、まあ、そのにまあ盆と正月だけその富山の里に集合するんやけどその時にメガドライブとかPC エンジンの CD ロムロムとか
そんなやつ買えるやん本当に都会に買えるやん
そうこっちではなかなか見かけんハードのゲーム持ってきて楽しかったなっていう
田舎にゲーム機持ち込むんだな田舎の空気味わえちゃんと
確かにそれは確かにでも毎回楽しみとって
んの狂犬やな
狂犬も噛みつかんの自然を楽しめもっと
まあ確かにすぐそこでセミにバンバン鳴いてヘビで出てるところで普通にメガドラ楽しんどったけど
メガドライブって
もう子供はいいかもしれんけど大人はもう許さんよ
言葉で言うと最近気にしているけど全然できてないのは俺やばいを使わんようにしようっていう
やばい
ついついやばいって使って 使う気なくてもなんか気づいたら寝てる時
な、うん、やばいって言うかな覚えてないな
言いたくないなと思ってるしなんか語彙がないなと思って
やばいに変わる語彙って何かありますかでも逆に、
まあ、
で
もやばい
もかしやばいがいろんな
そうあるから
包括して使われるからそれをちゃんと適切な何だろう適切な簡単
表現表現
それってビジネスシーンね
いえ普通に
まあそのやばいが便利すぎるからそればっかり使うとどんどん
すごいもうやばいもんねだからやばいになるもんね、
うん、何でもやばいって
危険なこともやばいって
言っち
ゃうし、うん、使いやすすぎて、
うん、それはよくないよって言うとそれもやそれやばいよ
でも全部英語にするしかないですよやばいを
やばい
やばいもうかわいそうやったわもう大人としてかわいそうな語彙のなさやったわやばい
なんで V の発音
したの V のバーや
バーじゃない
アホやな
やばいって、
まあ、ビジネス運動できればあの失礼しますが使いやすぎるからちゃんと使いましょうっていうのは昔あったけど、
ね、よくそのなんか詐欺師みたいなやつが結構ですってを、
うん、
そのいい風に、ね、
あ俺めっちゃ結構です使うわ俺ダメだ
いいことの方に勝手にそう捉えてくるやつがおったりとか、
うん、
失礼ないようにそのどっちか使うニュアンス的に分かりづらくさしとるのかな日本語って分からんけど、
う
ん
まあ、そうだと思うよだから当たり障りのない文化なんでしょうね、うん、イエスノーじゃなくて
はっきりさせないファジーなあえてはっきりさせない言い回し
そう、まあ、でもやばいもんねあいつやばいよねっていうのは本当に
いろんな意味やもん、
ね、お金っていう意味もあるし危険な意味もあるし、うんうん、すごいっていう意味もあるし、
うん、確かにできすぎてやばいよね、ニュアンスで分かる、ねうん、分かるけども
でも本当にそういう、まあ、そういう人ってあるぐらいねそのなんかサイコパスじゃないけどその言葉文面通りにしか捉えれん人にとってはそれはやばいって分からんげんのねどういう意味を包括して言っとるのかって分からん、
まあ、その文脈読みができん人っていうのはまあおるからそうなると正面的に受け取っ、まあ、字面で受け取って
なんていうあれやったっけ、うん、なんかあれってサイコパスじゃないなんだっけ社会的にあの
んソシオパス
ソシオパスか分からんけど
な
んか
多分これは違うと思うけど
なったっけな結構の割合でおれんねそういう人ってね
ああその
ADSD じゃん、ADHD の、なんかそういう、なんだろうな、その雰囲気というか、あれを捉えられないっていうか、なんつうんかな、嫌味を嫌味として捉えられない人って俺がい
る。文字は読めるけど、文章が読めないみたいな感じ
の。もう言った言葉でしか、
そうそうそう、
捉えられない人。
なんか嫌味を言っとらんに、なんか嫌味じゃないっていうか、なんていうんかな、お前、本当にかっこいいなって、なんか悪い意味で言っとるのに、ありがとうございますとか、ちゃん、本当に。
それ僕かもしれんわ
もうサイコパスパンマン、
うん、パンサイコパスパンパン
あまあアンキパン適当に調べた範囲だと ASD にが出てきたけどアスペルガーだから
あそうアスペルガー症候群アスペルガーそうそうアスペルガ
ー、まあ、なんか社会的文脈に合わせて行動を変化させることに難しさがあるだからまあ、まあ、言わんとすることはそうなのかな
本当お前アホやなとか言われたらもう本当に自分がアホやんやって落ち込む、うん、いい意味で言ってるねでもなんてアホやなでも面白い意味でのアホやなっていうのがいきなりアホやなって言ったらうせえっていきなり切れ出すやつとかねおったりとか
軟式グローブみたいな
アホやなっても怒りまくるよねパークマンサーもマークパンサーマークパンサーもだから怖いよそういう人ってでもその社会的にはそのあんまダメやけどすごい能力を持っている人が多かったりして悩むっていうかそのギャップに、
うんうん、
なんで俺はちゃんと言ったことをしたのになんで怒られるのかわからないとかねあれ、
まあ、読み取れん
読み取れない、ね、そのだからなんかあったよそういう女の人がおってその自分がそういう病気やっていうのに診断された人がおってその人の恋愛話を言う語るみたいな、うん、YouTube 一回見たことあるんけどなんか知らんけどたらやっぱすごい大変ねんってなんか旅行とか行ったらっていう話ですエピソードは
言えんけどどっちの方がいいんかな読み取れた方がいいのか
読み取れた方は日本におる分にはいいと思うよ、
まあ、読み取った上でどうするか
っていうのも良くないけど、う
ん、あ読み取りすぎると自分の主体性が出るから良くないよね、
うんうん、それは最近良くないなって思ってて
だいい意味で自己肯定感の強い じゃ強いって言ったら変やけど自己肯定感がないと生き遅れるじゃないけど、
うん、
結局合わす人生になってしまうから、
うん、
自分の思い通りにならないってことは多分あると思うけど、ちょっとわがままなぐらいがいいっていうか、
うん、
自分の人生としてね生きるなら、
うん、孫悟空みたいな。
孫悟空はでもかなりやばいよ、あいつ最高さ出ました。あいつ あの職業農業やからね、喧嘩ばっかしなんやね。本当に何やっとれんてって本
当に。孫悟空はあれ、ね、少年漫画の主人公じゃないと許されん発言を多々してるキャラクターやからね。
腹減ったぞしか言ってない
ん。っていやというかあのみんな死んでもドラゴンボール使えば蘇れるからとかで、そんな判断普通しないやろっていう
ね。ある意味ゴーン、ね、ゴーンフリックスみたいなもんで。
あれ普通に言ってたけど発言的にはかなりやばい発言
だ
よ
ね。やばい、
うん、
だから本当にあいつが弱かったらもう完全なるもの
荷物です。嫌なやつ、
社会的本当にやれる力があるから成り立つだけで、
やっぱり
力が、
力が、力がやはり腕力、腕力が全てを解決する、
まあまあ、あの世界は腕力だったし、社会的には今実社会にはなんかそこ生き抜く力がないとわがままにはなれないのかもしれないです
ね。どうしたんですか、なんでそんな評論家みたいな、なんか自己肯定感
強い。何その顔
わかんない、もう
やばい、
やばいね、
なんかやばい、伝わんねるわ。
やばいの、でも本当に何、どういうふうに使えばいいのね。とっさに出てこいよね。すごいねって言わんないのね、だから。
もうそこは
あの人すごいねとか言わないね、だから。で、あの人危険だねって言わんなんてことが危ない
。あれ良くないよねとかっていう。
危ない。
難しい。危険だ。
あ、そうそう、そういうことだよね。だからそう、言うことでしょ。これめちゃくちゃやべえって言ったら、何や俺、だね、俺。
言っちゃうんだよね。
美味しい時に、
あ、美味しい、
ね、これうめえって言うのもおかしいね。
まあそれは後でうめえがつければまだいいんやろ、ね。
でもうめえってつける
やべえだけやったら、
あ、これやべえ、
やべえ
って食っとったらそれは意味がわからんから、そこはちゃんと、
ね、今やべえぞって言うんだ。
僕やお前が一番やべえやつやぞってなるはず
だし。いやーでも多分気づかんだけですごい使っとるんやって、
うん、
多分
気をつけんかったら言うとるわ、
ね。
まあ、
やっぱり、まあ、そんなに一般的になったからいいっちゃいいんやけど、
いつからそんな話になってるのに、そういう使い方になってるのね。
で、
からんな。
まあは、なんだっけ、
ヤバい禁止で、
あとヤバい言ったらヤバ禁で、
このラジオはヤバ禁でいきましたけど、
まあ禁止はせんけど、みんなあの自主的に多分これをこんなこと言ってるとね、使わんようになってい
く。ヤバい禁止だし、ヤバいって言ったらもうね、できんで。
できん
できんで。
多いの。まあでもまあ実際こういうふうにね、収録して後で聞き返すと自分の口癖が割と気になったりは。
自分、まあ、僕も自分の口癖って分からんけど何かありますか、対外的に見て。
皆さん特にないかな。
ふっけはないな。
姿勢が悪い。
姿勢、もう姿勢立たず思いですわ今。それってこう癖なんすっす、口癖なんですかねそれ。それ言われたらもうみんなもうそうだなって思うけど、それって自覚があるから自覚あります。もう申し訳ないですけど、
もう姿勢って言っても本当の体の体勢なのか向き合う体勢なのか。
いや多分ね、姿勢はやっぱり向き合う、自分との向き合い方を損ねた人たちがやっぱりああいう姿勢になるんやと思います多分。おそらく
深い。
子供って姿勢すごい良くない、やっぱ
いい
やろ、
子供の姿勢
ってびっくりするぐらい、教えてもないのに。だからあれが一番本来あのちゃんとした形っていうか楽な姿勢なはずね。それがどんどんこう難しいっていうか、生きるにね、生きにくい姿勢になっとるわけよ、うん、って俺は感じて、生まれてっていうか、ね、生まれて子供が生まれてって。
お
だからそう思うと、いかに自分がなんかその鬱屈した人間なんかなって、
姿勢から、
姿勢からやっぱり
姿勢からそこ鬱屈さが出
てくる。鬱屈したもうなんつうかな、カスみたいな人間、やばい人間なんかなって思う。
オルツ
オルツオルツ、で本当でも姿勢たこう本当かっこいいし素敵やなと思うんけど、女性とか男性でもこうスッとこうピッと胸張っておる人って、
そうやね、
なんて綺麗な、
珍しい
と思う、うん、綺麗やなと思う。私女性でも男性でもですけど、うん、なんでこんな体型なんかなと思う人っておるからね、やっぱね。特に女性なんてすごい、はい、お上品に見えんけ、
うん、
その姿勢がピッてするだけで素敵やなと思うんですけど、うん、何なんですかねこれ。 やっぱ自分が ないものやからかな。
なんとなくなんかやっぱ子供の頃にバレエやってたとか、なんかその大きくなる前にそれを癖にしてしま
う。まあまあそうだと思うよ。それは確かにあると思う。だからこそ育ちとか教育の環境に付随するみたいなところあるんかなと思って。
じゃあ男でいうとなんだ、武道。
そう、武道とかももちろんそう
だ
と
思
う。
ランニングしとったら姿勢はすごい気になって、やっぱある程度。
ちなみに俺
気になり
というか、そうすごい、まあすごいなんていうかな、中学とかの時恥ずかしいと思っちゃったんですけど、姿勢正すとどうしてもこう座高高くなるがいいね、シュッて。どうしても
あ、 そうだね、う
ん、それをダサいと思ってしまってて、ね、なんか知らんけど、あの多分なんかスラムダンクのせいやと思うんけど、
あったっけ、
赤城と柔道しとるやつの、
あ、
身長で、
はあ、なった、
柔道しとるやつの方が
身長が高い、
座高が高いってあって、そういうエピソードがあって、俺柔道しとったから、
あ、
なんかそういう人間になっとると思って恥ずかしいって思ったこと
ある。座高が高いを悪とする文化はよ
く、そうそうそう、ただ座高高いやつおったらお前なんかどう長いんじゃねえかっていうふうに思われとるのが嫌なんです。
井上先生もなんと罪作りな、
ん、
いや漫画でそういう表現がなければ多分そういうこと気づかんかった、
ね、勝ったかもしれんけど、でもこう、お、俺がやけにこう高いやつって、でもそれね、うん、大人になってから思うとすごいいい姿勢で綺麗やなって思うんけど、子供の頃はじゃあまやな、あいつ雑魚高いなって思っとった時期があって、
あれかね、雑魚を測るっていう今はもうなくなった、
あ、もうないんだ、
ない、何年か前に廃止された、うん、しかも廃止された理由が座高を測っても意味がないから、
まあ、何に使うんや
った
ん
ですから、そう、身長とか体重はなんかいろんなデータの統計取るけど、座高は測っても何の意味もない。
足が短いってことが分かるだけやもんね、
うん、言ってしまえばね、
正直
それが別に健康とかの何年かの
関係ない、
関係ないと、
ね、身体的なあれでもないし、ね、ハンディキャップでもないしね、
しかも確か割ともう90年代ぐらいからなんとなく分かっとったけど、そのまま惰性で続いとったとかって話だった。だからもう今はもう座高を測らないから、うん、そういうことは少ないのかもしれないね。
瀬戸さんのおかげでちょっと姿勢をピッと正す思いでこう。でもこれを続けなきゃいけない、
うん、
ね。これですら俺多分ちょっと猫背ね、多分おそらく。
なんか、ね、うん、僕のトレーナーさんめっちゃ姿勢いいねんけど、
うん、
ドラゴンボールみたいよ。
だからやっぱりいいね、
このな
っちゃう。だからやっぱ姿勢を筋肉でやるってことはちゃんとしたね、あの形でやらなきゃいけないからそうなるんじゃないかな、自然と。
肩が
巻いてないんや
ろ、ま、全然巻いてなくて、ぐ横に開いて、肘はもう背中のラインより後ろ
で。俺ちょっと言われて思ったのが、歩く時を手のひらをこう何て言うの、手の甲が見えるっていうのはね、巻いとれんだ肩が、
うんうん、
あ、確かに。
だからこうもう極端なこと言うと、手のひらを見せて歩かんと。
野村萬斎やんこれ。
そう、野村萬斎、そう、
野村萬斎
それゴジラね、新ゴジラね。だからあのそういう、
分からんかった、
そういう極端に言うとそういうことで、ひら見せて歩くぐらいじゃないと強制させてかんっていうか。
そうね、
まあ一番いいのはもちろんこう横にねんけど、
あ、そっか、でも、あ、なるほど。でもこれを意識、野村萬斎
新とやっぱりこう前巻き方になっちゃってるっていうのがあるから、そういうのはちょっと意識しんなんだと思って。あと俺つま先立ちする癖あって、多分息子もそうねんけど、それってあの重心前に行っちゃうから猫背になりやすいというか。
あ、まあ、つま先立ちって重心前に行って猫背になる、
多分なると思う。なんかこう、なんかこう、こうなるっていうか、重心が前に行くっていうか、
つま先立ちで重心が前、
俺はでもそうやと思う、自分で。
まあまあ、あまりもそうやし。かかせるってことは、まあ、前側には行くか。
で、武術的に言うと、かかとの方がいいから、重心を置くのは。一番いいのは真ん中ねんけど、もちろん。
ランニング的には真ん中よ。
まあまあまあ。
ミッドストライ
ク。その、だ結局、その自分の中心をこう、しっかりと立てなきゃいけないので、そういう意識しんなんげんけど、楽な姿勢やっぱこう、猫背ねんって、本当に。
まあそうね。
やばいんやって、だから。
猫背
ですか？退出します。
あらららら、
危ないんですってマジで。だからこう本当にやばいって使うね。
使っちゃうね。
あって言われたし。あってなんや。
猫背ってその瞬間楽だけど、
罰金ボックスでも置く今度から。
ダメ、
100円でも入れてくる。ダメ。
でもあれね、も
うずっとその姿勢って逆に辛いよね。
そう、本当は辛いのよ、うん、すんげえ辛いのに、なんで楽とするんか分からなくて。
まあ楽だからか、
筋肉がないんです
か、うん、ああかもしれない。だから腹筋がなくなってけんのね、
腹筋、背筋、
あ、うん、
腹筋なんか背筋なんか、
車椅子のお客さんで割とおるね、やっぱその脊髄損、下半身、半身不随で、
スティーブン
その
さんみたいな、
うん、
何もないです、
まあ、その腹筋が効かなくて本当にこの、バスケとかやっとって腕割とムキムキでもお腹ポコンってなっちゃってる人、
それって何、腹筋使わんからってこと、
使えないから。
あ、
うん、でそうするとだんだん、まあ、こう、ま、曲がっていくというか、
それってね、ま、ごめん分からんからあれやけど、腹筋がないってことは、うん、腹筋と、ま、その心筋の関係性から言ったら腹筋あるってことはこうなるけど、
うん、
こう猫背になるけど、うん、腹筋ないと逆に背中の筋肉優勢になってこう反るんじゃないの。そんなこともないな、どっちもないってこと、
そう、どっちもない。だから、うん、基本的にその上から順番に使えんくなっていくから、腹筋ないってことはその後ろの腰周りも含めてこの辺は全くかん、まあ、動かせない、不随になってるから重力に負けて潰れて
る。ああ、そういうことね。だ、頭がやっぱ前にあるってことや。
そんな感じになりがち、まあ、そうならんように車椅子の寸法とかっていうのがあるんやけど、でも実際なんていうか、まあ、車椅子的にはその安楽な姿勢と良い姿勢みたいな言い方するけど、本来は動くのにこの姿勢がいいけども、それやっぱり しんどいんやってね、うん、それを1日、まあ、車椅子の人ってもうほぼ1日ず乗りっぱなしの人もいるから、まあね、じゃあ 十何時間乗りっぱなしの間ずっとそのいい姿勢を保てるかっていうと難しいから、まあ、安楽な姿勢と混ぜながらとか、ただだからといって安楽な姿勢 100% にするとどんどん曲がっていって、それをすると背骨が曲がっていって、なんやったら横に曲がっていってみたいな二次障害が出るっていうのはあるから、
うん、意識しよう。でも俺ね、うん、腰とか悪くならんげんってね、不思議と猫背やけど
腰も痛い時あ
るから、腰全然痛くない
んで。腰は割となんか遺伝子でうんぬんっていうのはあるみたいね、うんうん、ただまあ
腰の遺伝子、
逆に言えば遺伝的に周りが大丈夫なのに自分だけ腰痛いのはよっぽど良くない状態とも言える。
俺結構猫背やけど、
うん、
全然大丈夫やねん、そういう意味では、
うん、まあ、だからまだその本当に良くない状態ではないやろうね、まだ。ただ実際でもプランクとかやってるってことは割とその体幹周りの筋肉がついてるんじゃないの、
うん、あ、今はね、昔はしてなかったから、うん、今は多分腰の筋肉すんげえついた
の、うん、だから今その辺の筋肉ついたってことはその猫背なんかを矯正するいい機会なのかもしれない。
あ、まあ確かに、
うん、もろもろの筋肉ついたから、ちょっとであとは日々の意識でできるだけ、まあ飯食う時だけでも意識する。
そうですね、腰のこのなんつうかな、仙骨を立てるっていう感覚が分かってんけど、うん、それはそれを立てると背骨がぐぐって上がるんでね、
うん、
で逆に、ま、丸める、これあのカウンターと何だかな、まあ、あって、
うん、
腰のこのちょっとごめん皆さん、あの声であれやけど、これをこうすると腰のこのここの仙骨を巻くと猫背になるね、こうグーって、
まあ、前に出す感じってこと
でしょ、これをグイってするとグーって立ち上がるんでね、勝手に。
まず仙骨もなんか分かってない。
仙骨ってどこ、
あれはドボルベルグの貴重な部位。
仙骨ってちょっとあの
仙人の仙に骨、
ちょっとやらしいところへ
ん
な
す、ね、うれしそうなの、
ちょっとやらしいところなん
です
けど、 あのキャトル、えキャトル、キャトルキャゼテ、えキャト、キャト、キャゼレーション、なんか忘れたけど、そういう
の。だいたいこんな感じ。
キャトレーゼじゃない。
それとリンクを貼っとく。それと仙骨はこれです。
仙骨は、
腰の、なんつうの、受け止めてる部分、あの、足の根元を受け止めてる部分というか、あの辺全部。
丹田のところら辺になるね、結局それが。
お股の真ん中みたいな。
から、まあ、後ろ、後ろ
側。背骨の最終着地的みたいな。
そう、ね、まあ、背骨の最
終着地的
と、足をとつながってる部分。
仙骨って後ろの方にある。
あ、そうやね。
腸腰筋とつながっとるやん、そこが。その腸腰筋っていうのにつながっとる貴重なとこで、腸腰筋ってすごい、の近くの筋肉ってすごい短くて太いんかな。やし、ここをうまく操作すると、すごいコストパフォーマンスとか姿勢正すとことかにつながってくる。
コストパフォーマンス、
そう。
いいね。今、仙骨立っとる状
態。仙骨立てるって感覚ってね、難しいと思うよ。俺自分で感じれんけど、こうするのは立ってないね、全く。このなんていうの、このグリーングリーンってこうする感覚があれんて、そこだけ動かすことできるん、うまく。ちょっと説明しづらいんけど、なんかその言い方があって、
雲台風神。
雲台風神は違う。キャトレーション、なんだ、カウンターテーション、なんだったな。なんかあって、それがその武術的にもなんかあって、その仙骨を立てるっていうのはなかなか意外と感覚的な世界らしいよ。
スピリチュアルだ。
スピリチュアルではないけど、ただ、僕、勝手な試験やけど、そこが丹田やと思っとって、重心にすごい近い位置の筋肉になるから、ここを操れることですごい、いいと思う。いいんかなと思う。その力の出し方が変わるっていうか。
うん。ただちょっと仙骨の前の方行ったら、丹田があるんか。
そう、へその下三寸とか言うけど、ね、
うん、
僕はちょっとへそ高いから位置違いやん、
多分。三寸まで行ったら、ちょっと、
はい、
はい、
セクシーゾーンに入ってしまうね。
やばい、
バーンになってしまった、
ね、バー、うん。
ちなみに仙骨うんぬんで調べたらアイソレーションって出てきたけど、アイソレーションは違うよね。
いや、なんかキャトルテーションみたいな、カウンターテーションとキャそのテーションなんとかみたい な, なんかそういう言い方があって そこが難しいんやんって。その仙骨って名前なんかもうちょっと忘れたけど、あるんやんって、こういう筋肉、こういうやつ、
こういう筋肉、
こういうやつ
巻いてますね、マンカ巻いてますね、
巻く竜の指が巻くみたいな感じ、こんな
爪、
竜の爪みたいな、そういう感覚。
うん、調べて後で教えてください。
はい、
うん、なんかアドレス貼っておきますって感じで
調べておきます。今すぐ調べます。
しくしくあ、もうい
い時間ですか。
うん、
今日はなんかあんまりあれか、
うん、
これっていうテーマがないまま、
うん、そう、ないまま始めた
から。でもないまま続いてます。
ニューテーションって、
ニューテーション、
ニューテーションって言いますね。
ニューテーション、
うん、
出てこんかったな、さっき。
ニューテーションとカウンターニューテーション、
あ、ニューテーションか。
ヌートバー
じゃないですか。
ああ
、仙骨がニューテーション、あるいは寛骨の後方回旋した際にうんぬんかんぬん。仙骨ニューテーションへの誘導、本当になんかいろいろとできたね。仙骨前兆、ああ、結構ややこしそう。仙骨のうなずき運動がニューテーション、起き上がり運動がカウンターニューテーション、この辺かな。
そう、これはでもすごい力出せると思う、俺。
なんか難しそう。
うん、
力を。
まあ、まあでも
姿勢制御に
発揮、発揮、発揮ですわ。なんかいろんなスポーツに使えると思う。
姿勢を直すのにはちょうどいい機会ではなかろうかって感じですかね。皆さん、
姿勢は直したいね。やっぱり生きるためにも今後、うん、やっぱりこうヨボヨボっとなってこう猫背になるよりかはピッとこう背筋が立っとるおじいちゃんの方がかっこいいですから ね、うん、やっぱね。
まあ、まだ 今からでも遅くないので常日頃の意識を
こうやるともうなんかちょっと、ね、おっぱいが出るんですよ。
いいんじゃないですか。
実際ちょっと鳩胸気味、
鳩胸ではない、うん、俺だ。
あ、違う、
多分ね、怪我とか減るんじゃない、
うん、
姿勢がいいってことは。そ
う、ね、なんていうかな、そう、ね、スタジオジブリ の男の人みたいな体型になれんてね、この
息子みたいな。じゃ力入れたらこれビリビリビリビリってこうシャツ破れるよ。
パン屋の人みたいな。
そうそうそう。
パン屋というか、ラピュタの方の、
ね、魔女の宅急便のパン屋さん。
パン屋さんどういう
こんな、なんかなるんって。でもこっちのでも自然ねんね。どっちかというと姿勢的には
ちょっと胸張るぐらいかと、
うん、このぐらいが普通ね。普通は、うん、これよりかはもう、まあ、よっぽど自然っていうか、でもすんごい違和感ねえってね、自分の中では。
常に自分は丈太郎やと思って生きていけば、
まあ、ゴゴゴゴゴって
そっちじゃね
え丈太郎はジョジョ立ちすると多分姿勢崩れると思うから、
そう、ね、
まずはまっすぐ立つところから。
そう、ね、
中太郎となんかシュッとしてなんか胸
張ってるイメージ。昔のね、3部ぐらいまでのね、
うん、3部の中太郎さんね、
ジョジョシリーズ
は。自分はスタープラチナと思って、
おらしか見んじもん
スタープラチナこそまっすぐ立てないやろ。だいたいなんかこう斜めになって
る。指伸びるよ、しかもビュース
ターフィンが、うん、
そうね。
まあ、でもまあ慣れじゃないのと思う。
慣れやと思う。だから慣れるまでが多分すっごい大変やと思うんやけどね。
まあ 1,2 年頑張ってみ
る。1,2 年頑張る。
逆に言えば1年でなんとかなるよっていう、多分、
うん、筋トレとか銭湯ダメかもしれない。その姿勢を保つ
筋肉、
筋肉、ね、
深層筋肉、
ね、今ないと思って
ないんですか。
ない。
えプランクめっちゃやっとるけど、うん、それでもない。そこって
違う、腰回りはすごいと思うよ、うん、腰回りは、ここ
周りはまた違うんじゃない。
ここないやん、このあの天使の羽、
肩甲骨
とかこっちの天使の羽、
もうなんか固まってしまっとって、
結構
普通がもう肩が前に来るのが今普通なっとる。それでも固まってしまっとるから、この筋肉剥がしたりほぐしたりとかして、
肩甲骨剥がしてきな、
うん、
天使
の肩の位置後ろに持っていく。
わかりました
。そうね、この肩甲骨でなんか割りたいもんね、パキッつって
何やそれ
何よ、
分からんけど、なんかすごい、
なんかあるよね、
そういう、確かにすごい人おるやん、なんか
この、ああなんかここでヨガレベルの人、
そうそうそう、
肩甲骨出る人やろ、おるね。
ああ、ヒクソン・グレイシー、あ、ちゃったっけ、なんかグレイシーの誰か
やってた、昔そんなのやってた人いたな、
うん、カスガのこれあるのにね、
カスカス
カスカスカスダンス、
これあの肩甲骨のとこに効く動きをしとるわ、これ
肩甲骨使え、動やランニングも、うん、ほら腕振り大事やから肩甲骨をもっと使えるように、
まあ、
肘を後ろにやるときに背中の真ん中をギュッ、
ああそれそれそれ、
ギュッてやる、そこだけに集中すると結構この動きって、
この動きカスカスダンスの動き、
うん、
まあ、腕を肩甲骨を後ろにやる動作って基本的に日常的にないからね。
うん、
皆さん的にあれかい、三鎮、
肘、背中、背骨を中心にして、
腕なんか曲げてきたなんか、
胸開く、
胸開く、カスカスカス、痛いよ肩、
俺も痛い、肩痛いね、
慣れのうちはその使ってない部分、可動域が狭いから、
うん、
さっき言った軽くほぐすじゃないけど、それをやわーってやっていくと、
はあ、
1週間後にはもうちょっと行くようになってた、
カイザーウェブ打てるぐらいなん
で、あ、そう、カイザーウェブ打てるぐらい、この後ろグーってこうできるようになる。
あ、そう、そこにほら僕ストレッチポール買ったんやけど、
あ、これそうなんや、
これね、めっちゃ効くわ、肩甲骨
ゴロゴロするんやろ、
あ、このカスカスの、は
いはい、置いて寝ながらやると
寝っ転がっとるだけで、
はいはいはいはい、
肩甲骨のところがギュッと、
これいいやつ、
よくわかんない、いいやつと悪いやつの、
おいくらぐらい、
アマゾンで3000円、
ああまあまあいいやつね、
まあ、これをどことかで買いに行ったら1万ぐらい
するなって、そうそうそう、上はそれで、いや下が俺あのダイソーで買ったけど500円、
一緒に買いに行ったもんね、
うん、500円だった
けど、売っとった、
売っとった、
まあ、これもっと短いよ、短いけど、
あ、僕この長さが欲しくて、
ああでもそうね、これの半分ぐらいまであるかな、1メ、うん、これは1メーターぐらいけど、俺のはもう40センチぐらい、
うんうん、
一応長いやつで5、60ぐらいだったな、ただこのなんかこれ滑っ滑やけど、あれはなんかデコボコしとって、どっちかというとマッサージ系ないと思うけど、
うん、
硬い、多分適度な硬さがない、
うんうん、100均で500円だからね、結構いいやつだと思う。
多分その、多分その、なんつうの、
結構いいやつ。ストレッチ、
ポールの中ではもう、下から数えたら、お前、いぐらいのグレード。
でもダイソーの中では
上で。そう、ダイソーの中ではもうかなり
の。ダイソーのランキングで当てた。
腰の中で。
海洋って言ったら5倍やからね、
5
倍。
手の出始めの子、確か7、8千が相場だったと思う、
ね。4倍だーっつって、ふと吹き飛ばしたもんね。
意外と、あの、デポに売っとるやろうと思って、うん、買いに行ったら高くて、買わんと買えたもん、
逃げ返ってきた、
これアマゾンやんつって探したら半額以下やし、こっちやな
多分、まあ、でも高いは高いなりの、なんか程よい硬さとか長いこと使っても変形線とかってのあるんやけどね、
うんうんうん、
まあでも初めはまずこれで十分やと思う。
最近買ったものの中で一番お気に入りやね、うん、パフォーマンスいいです。
背中側って触れんからね、うん、自分で、
うん、
うん、自転車の人でもなんか、まあ、こういうポール使ったりとか、もうピンポイントにしたい場合、なんかテニスの球かなんか置いて、肩甲骨のあたりにグリグリグリグリとかってやるみたいね、そこをほぐしたいけど手届かんから、
うん、なかなか、
あ、体を動かすことをした方がいいよね、やっぱね、うん、
本当に。
ただその動かすも、そのなかなか自分の動かせん場所ってのがあるから、
あ、ショックや届かんくなった。
瀬戸さんがなんか一人で、
これはもう届かんの分かったし、
肩痛くて届かんくなった、まあ、これ届かんかったら終わりやと思ってたけど、終わったかもしれない。
俺もう終わっとるから、ね、
それ届かんの多分大体俺も届く。
ああ背中でね、あの手をつなぐやつ、
うん、あのね肩周りの筋肉つきつくと逆にできんくなる、
まあね、
うん、あ邪魔して届かんくなる、
うん、ただね柔軟さがどんどんなくなってけんってね、筋肉ちょっとつくの、うん、
まあね、だから柔軟が柔らかい筋肉を作らなあかんみたいな、
柔らかい筋肉大事だと思う、怪我しんし、うん、そっちの方が
どうやってできるかは知らないけどね、もうストレッチ筋トレしたら硬い、
スーの方しかないな、
スーの方ですか
民間療法効くのかどうか知らない民間療法
スー苦手ねんてな
割とまっすぐな理由だった
ス
ー、俺もスー好き、
スーのもの
苦手やん、
柔らかくなるはずや、
あ言っとったね、スーいいの嫌いねんね、確かね、
スーいいの
スーいいのがちょっとね、
じゃあ冷やし中華かなんかでちょっと酢ちょっと酸味ぐらいの、
いやそれは大丈夫ねんけど、こうこう、
あこの耳の下が
キューってなる、まあ、ってなるようなやつよく食えるなって思うけどダメやな、
実際その酢を飲んだら体が柔らかくなるってどういうメカニズムなんかさっぱり分からんけどね、
あら酢で漬け込むとお肉柔らかくなるみたいな、
あそういうこと、
分からん、そうだなと思って
肉柔らかくするってそういったらビールかなんかとなるんじゃない、ビールなんだら
体が間違ってないと思う、
あ、
うん、筋繊維とかそんな、
あ
でも骨も柔らかくなるイメージあるけどね、
あ
酢いいものっていう
か、まあ、柔らかくなるんならいいんじゃね、骨も骨もろくなったらダメやろけど、
あそっか、
ボキンって
軟性大事だ、軟性っていうの蘇生なんだ、だって
蘇生
蘇生変形、
軟性蘇生戻る力だね、蘇生
って
、
うん、
可逆的、
うん、いずれにしても柔らかい方がなんかガーンとぶつかってボキッと折れるよりかはガーンとぶつかって、まあ、適度に変形して耐えてくれた方が良いみたいな、うん、ちなみにやっぱり酢を飲むと体が柔らかくなるは、あ迷信で、ある
バルサミコ酢でもダメ
と思ったら日本テレビが本当だったって2004年の記事が、
うわ伊藤家の食卓のところだよ、
うん、いや目が点です、
目が点
まあ一応なんかタンパク質の分解がどうこうで一応なんか理屈がつかんことはないみたいだけど、
分解したらよくないよね、
うん、そ必ずしもまあ、真っすぐな正解ってわけではないかな、はい、というわけで、あもう12時過ぎてるね、
本当、
まあ、だらだらと1時間50分
よく喋ったね、特に決め事もなく今回決め事というか、うん、まあ、いつもそうなんですけど、な
ん
か、
うん、
とほらいつもは甘いや
はい終わりますよと、今日話した内容はツイッターアカウントアジャラガ2021にまとめてありますと、で番組の感想ありましたらハッシュタグラジテケか、そのツイッターアカウントにも貼り付けます、投稿フォームの方で何か送ってくれると嬉しいですという感じで、本日6月30日日付まで第で7月1日
ああもう
第40回でした、
7月1日か、
お疲れ様でした、
嬉しい